新しくなったんでしょ、マイクがね。
うん、マイクが新しくなって。いやー、Windows でやってたんだけどね、設定を。でも、もう無理かなと思って諦めて、先人たちの教えに従って、
はい。
やはり Mac の方がいいのかなと。
どうなんですかね。
なんか前回出た時に音量が小さいとか、ノイズがひどかったとか言って聞いて、いろいろ調べたんだ。そしたら Windows 10のサウンドドライバーが7に比べてなんかひどくなってるって聞いて、
うん、
これは根本的に変えなきゃいけないなと、いろいろと調整してみたんだけど、結局マイク変えるのが一番なのかなと思ってコンデンサーマイクにしたんだ。
コンデンサーマイク僕も今使ってますけど、コンデンサーマイクにすると感度が良くなるんで、すごい音は、声はすごい綺麗になりますけどね。でも周りの音も拾っちゃうから良し悪しですね。
そのために会社行きたくないよ、俺は。遠いし。
僕は前、クローゼットでやってましたけど、そういう場所はないですか。
クローゼットあんだけど、風呂場の隣で、これから娘が風呂に入るんだけど、多分歌が聞こえてくるぐらいな感じになるから。ラーラーラーラーって聞こえてくるからね。
僕も昔ダイナミックマイクを使っていていいなと思ってたんですけど、やっぱりなんか声がこもっちゃうことがあるんですよね。まあ人によると思うんですけど、こう、中音域が強調される音になりがちなんで、もうちょっとツヤっとした音にしたいと思ってコンデンサーマイクをずっと使っていてたんですよ。
そんなとこまで気を配ってるのね。
いや、気を配ってるというか、まあ自己満足ですね、これはね。でも、引っ越してからは会社のオフィスでやってるから、オフィスは前のそのクローゼットに比べると音が完璧じゃないんですよ、やっぱ。なんかエアコンとか鳴ってるからね。
あ、そうね。
うん。
俺も PC 消したり、一応、いや、ここまで気を使わなくちゃいけないのかと思ったけど、PC 消したり、ナスを止めたりしました、今。
そうそう。だからみんなコンデンサーマイクの方が音がいいとか言って、やるけど、その分、部屋のノイズを消さなきゃいけないからね。まあ、いいことばっかりではないんですよ。
なんだかんだ、アメリカの、ポッドキャストやってる人とかって、ちゃんとしたガレージというか、スタジオというか、専用の環境を持ってるもんね。
割とね。
そんなのないよ。ガレージ欲しいよ。
いや、僕も引っ越すときに、クローゼット、ウォークインクローゼットあるかっていうのは結構大きい、あれだったんだけどね。
なんでこいつこんなに。
そう、バスケさんにも一回相談したと思うんだけど、最初決まりかけた部屋があったんですよね。そこはついてたんですよ。ウォークインクローゼットが。
あ、そうなんだ。
だからここでやればいいやと思って。
こいつはなんでこんなにウォークインクローゼットに、そんなに洋服あんのかって思われてただろう、
ね。いや、それは洋服もあるんですよ。いや、洋服もあるから、一石二鳥じゃないですか。
あ、そっか。洋服がないと、防音に、消音になんないんだよね。
そうそう。別にね、ウォークインクローゼットに何もなかったら音反響しちゃうんで。
そうだね。
そこに服をこう引き詰めないとダメなわけですよ。じゃあ今年一発目ですけどね。
よろしくお願いします。バスケです。
はい、バスケさんです。正月はどうでした？
うん、のんびりしてた。年末にクリスマス前から会社がシャットダウンだったんで、それでサンディエゴの友達というか、そこを訪ねて、娘も友達なんで、それでサンディエゴにちょっと行ってきて、あとはロスに立ち寄って、ラーメン食ってきたかな。
サンディエゴは前から行きたいと思ってるけど、行ったことがない、実は。
なんかね、動物園と水族館が有名で、その辺が子供にはキャッチだったんだけど、なんか夜の街も活気があって良さそうよ。
良さそうっていうのは別に見てはいないっていう。
うん。子供いるからね。
まあそうか。
あと、まあ寿司屋とか居酒屋とかが美味しいのが多いと。
うん。
ロスほどじゃないけど、まあちらほらとあって。
割と日本和食系が多いってこと？
うん。ソニーのね、本社があるらしくて、昔はサンディエゴの日本人といえばソニーだったらしいけど。
うん。
今はそんなことないのかな？なんか、あったかいとこに行くと仕事しなくなるって聞いてたんだけど、それほどな感じじゃなかった。まあ冬だったってのもあるんだけど。
確かに写真とか見るとね、まあビーチ近くに住んでる人とかだと、割と誘惑が多いというかね、 仕事しないでビーチ行くかみたいなのはありそうだけど。
なんかね、コロラドっていうところが、この辺で言うとアラメダみたいな感じで、
うん、
ちょっとダウンタウンから島が離れてあるんだね。でも、島っつってももう、橋ですって行けば着くところで、そこがビーチとか、昔映画のマリリン・モンローのお暑い中お好きとかが撮られた有名なエリアらしいんだけど、そこに俺の行きたかった地ビール屋さん、コロナドブリュワリングっていうのがあって、そこには行ってきた。でね、そこの雰囲気はね、ちょっと、あ、ここにいたら仕事しないかなっていうような家が並んでた。
なるほどね。
うん。
今年はね、Go for Con っていうプログラミング言語の Go のカンファレンスが確か、
サンディエゴ。
サンディエゴになったはず。去年までずっとデンバーだったんですよ。
へえ。
今年は多分ね、サンディエゴに移るって言ってたんで。
うんうん。何 ?Go をやってるの？
僕はやってますよ。まあ半々ぐらいかな。パールと Go と。
へ
え。あとまあ Ruby とか C とかもたまに書きますけどね。
Go か。いや、ちょっと手を出し始めてて。今ね、スクリプト言語の人が何かにネイティブ環境に移るって Go に移ってる人が多いよね。
ネイティブ環境っていうのは、
なんつワンバイナリーで動くものっていうと制約が多いじゃない。で、もちろんそのスタティックビルドすりゃいいんだけど、まあ Go はもう基本そうじゃない。それで言語的にも覚えやすいのか、PHP の人たちとかが退去して、Go プログラマーになってってるよ。PHP でちゃんとしたコードを書いていた人たちがGo プログラマーになってる気がする。
若干偏見感じますけどね、それは。
ん？
ちゃんとしたコードを書いてた人たちっていう。
俺は PHP サイドの人だから。その意味で、いろいろいるのは知ってるから、ちゃんとしてないコードを書いてた人たちももちろんたくさんいて、それは裾野の広さだからね、うん。いいのよ。
いや、まあでも Go は、あれですよね。癖もないし、
うん、
なんていうんですか、動的言語っていうか、ダイナミックな言語から、移った時に、
うん、
まあ結構型を書いたりするのめんどくさいとかいろいろこう障壁あると思うんですけど、Go はそこまで大変でもないし、まあよくツールもチェーンもよくできてるしって思いますけどね。
オブジェクト思考の考え方が全然違う。まあオブジェクト思考と言ってんのかどうかさえもよく知らないけど、なんつんだっけ？
継承とかでしょ？
継承ないんだよね。
継承ないですね。はい。まあインターフェースありますけど。
インターフェースでの拡張だよね。
ええ。
あの辺が、まあ、そもそもちゃんとしたコードを書いていない人にはついていけないだろうから。
うん、うん。いや、まあ、これぐらいでいいよねっていうのが、まあ、パールとかパイソンとかやってる人にとっては、全然、なんていうんですかね、馴染める感じだと思いますけどね、個人的には。
そうね。パイソンとは親和性が高そうだよね。
ええ。まあ、なんで、まあ、言ってもね、別に、まあ、Go コミュニティは結構、もともと前の会社で一緒だった人とか、Google に移ってこうやってる人とかいるんで、
うん、
まあそういう意味ではよくカンファレンスとか行ってますね。
今年はしっかり Go をやろうと思ってるので。
あ、そうですか。僕は年末はもう何もしないでサンフランシスコにいたんですけど、旅行もせずに。
あ、行かなかったんだ結局。
うん、どこにも行かなかったですね。結局。
あれなんかもう仕事2日ぐらいに始めてなかった？
そうなんですよ。まあカレンダー通りだったんで、2日から仕事をして、だから今週は2、3、4と、もう3日間働いたんですけど、いや、年末すごい、静かで、良かったんですよね。
うん、
つまり、大体ね、年末って結構大きいストリーミングのイベントとかあったりとか、11月の末からコードフリーズなんですけど、そのコードフリーズは12月の3週、2週目か。その2週目ぐらいにプッシュしたやつがなんか、問題を起こし始めたりするのがクリスマス前後とかだったりしまして。それでこう、年末年始になんかね、トラブルでオンコールになったりとかっていうのがよくあったんですよ。ここ3年ぐらいはね。
なるほど。そういう意味での静かだったのね。
今年はもう全く静かで、一回もプロダクションログインしなかったし。
それは良かったじゃない。
うん。オンコールのページも一回も飛んでこないし、もちろん。
うんうん。
いや、そこは良くてですね。まあ良かったなって思ってたら、2日に会社に出社したら、まず会社の Mac で、スラックとオクタにログインできなくなって、うん、なんていうんですか、2ファクターオースの、なんかね、サーティフィケートがぶっ壊れて、Mac 上の。
ああ。
それで認証できません。このデバイスは認証されてませんみたいなので、ログインできなくなっちゃったんですよ。
IT 案件だね。
そう、IT に行ったら、なんかタイムマシーンとこの MDM プロファイルはすごい親和性が悪いんで、もしかしてタイムマシーン使ったって言われたんで、一回その復元するときに一回使ったんだけどって言ったら、あ、そのせいだねっていうことで。
それでも結構前じゃないの？
2ヶ月ぐらい前。だから2ヶ月の間はなんかその、というファクターが壊れてるんだけど、なんとなくその前のセッションが残っててログインできてたっていう。
ああ、そっか、しばらくセッションが切れた瞬間に問題が発覚したのか。
そうですね、オクタのやつがまだ残ってて、ログインできてたんですよ。うん。
なるほど。
で、だから2日、その証明書だけ入れ替えようと思ったら、結構セキュリティ硬くて、その証明書を入れ替えるのはできないので、
うん、
もう、まっさらにしなきゃダメですって言われて。マジかと思ったけど、まあ、まっさらからやり直しました。二日に。
あ、そうなんだ。それなりに大変な年明け。
そう。そして三日四日にね、その二日に、コードフリーズの間に溜まってたデプロイをしたら、
うん、
なんかいろんなものが、すごく微妙な壊れ方をして、微妙な壊れ方っていうのが、あれなんですよ。もういきなりなんかエラーが出まくるとかじゃなくて、
うんうん、
なんかすごい小さい確率で、変なエラーが出るとか。あと、エラーが出るのが、これ半年前に直したやつで、なんでこれが今問題になるのかわからないみたいなのが出るんですよね。
再現できない問題。
そう。再現はできるんだけど、この2日にデプロイしたやつ、ところにこのコードは含まれてないから、この変更はもう半年前にデプロイしてるんで、なんで今これが問題になるんだみたいな感じで。すごくね、大変な2日間だったんですけど。でも結局、いろいろ調べたら理由が分かって、すごいスッキリしました。
よかったよかった、
ええ。
関連はしてたの？
関連はね、してました。別の人がデプロイしたコードが、フラグが意図しない形で変更されて、古いコードパスが走るようになってたみたいな、なんかそんな感じ。
残念。
あ、まあ。
まあ、あれじゃん、休みボケを直すにはちょっと忙しい方がいいじゃん。
いや、そうなんです。だから、ツイッターにね、このブレイク、何、ホリデーブレイクすごい静かでよかったわって書いたから、
うん。
まあ、絶対それでジンクスになって、年明けいきなり早々大変になったんだろうなっていう。だからそういうの書かない方がいいなっていう思いましたね。
本当にね、ツイッターになんか書くと、
そう。
何かが起きるっていうのがあるよね。
絶対そうなんですよ。
うん、
あと、うちのね、会社的にはよくあるのは、会社でお客さん向けのイベントが年に一回あるんですよ。
うん。
で、CEO とか、あとインフラのトップの人とかが、キーノートとかトークするんですけど、絶対当日とか前日になんかインシデントが起こるんですよね。で、その当日はもともと予定していた話をするのをやめて、昨日のインシデントについて話しますみたいな感じで。
ライブ感大事だもんね。
そう、トランスペランシーも大事だしね。なんでそういう問題が起こって、なんでこれにすぐ対応できたかみたいなのを話すんですよ。それは逆にすごいポジティブに受け取られることが多くて、やっぱトランスペランシーすごい大事だし、
うん、
やっぱ競合はさ、なんかインシデントがあった時に明らかにしなかったりとか詳細を公開しない会社って多いっすよね、この業界。
うんうん。でもちゃんと評価を下げるよね、最終的にはね。
うん。障害が起きてたのにステータスページ見ても何もないっていうのは良くないし、
うん。どこだったっけな、どっかのサイトの、まあちょっと違う話だけど、オンラインサービスの、障害が起きてるページ、404ページが、ツイッターのアカウントがエンベッドされてて、
うん、
リアルタイムにツイッターに状況をツイートしてる、まあ、現場の人がいて、それがアクセスして404ページを見ちゃった人に表示されると。そうすると、あ、こういうことが起きてんだなっていうのを分かるっていうので、あ、これは画期的ないいサービス、いい仕組みじゃないかと思ったけどね。
うん、
まあ、一歩間違うと、障害が起きてんのに、なんかのんびりしたコメントが出ちゃって。もろはだとは思うんだけど。まあそれを、その緊張感をもたらすためにもいい仕組みかなと思ってね。
うん。予定メンテナンスだったらね、なんか、どっかの会社が、こう、ゲームみたいなの埋め込んでるのがあった気がするけど。Chrome のエラーページみたいな感じで。Chrome のエラーページってなんかダイナソーがジャンプするゲームありますよね。あれ、やったことないけど。
うん。
とか、まあ Twitter の、お知らせフィードが埋め込まれてるから、それは外部ページなんで、
うん、
それをこう、公開し、更新していけば、
うん、
そこにも反映されるってことですね。
そうそうそうそう。こればっかツイッターにはできない技だよね。
ツイッターにはできないね。
うん、
あるある問題で、それあれですよ。Amazon の AWS のステータスページ、
うん、
ってあるんですけど、そこにね、今どのステータスのどのリージョン、どのサービスのどのリージョンがアップかダウンかっていう画像が出るんですよね。まあ、アップの時は緑で、
うんうんうん、
デグレードしてる時はオレンジとか黄色とか赤とか出るんですけど、半年、1年ぐらい前に S3 が落ちた時に、S3 はずっとグリーンになってんだけど、それはなんでかっていうと、そのファイルが S3 上にあって、更新してんのに更新されてないっていう。ありましたね。
それ辛いね。
うん、
そこだけ、じゃあ、Azure と、こう、交換ファイルサービスをして。
そうそう。
ステータスページは相手方に置くとかいう協定ができるかもしれない。
そうですよね。いや、うちもそうなんですけど、お客さん、うちのお客さんみんな使ってる、もちろんファストリーを使ってるわけじゃないですか。
うん。
で、ファスト、だからうちが障害の時に、うちがうちのお客さんのサービスを使ってると良くないんですよ。
うんうんうん。
その、例えば、まあ、GitHub とか例えば、GitHub はファストリーのユーザーですけど、うちがなんか問題起こって、コード直したい、GitHub にプッシュしたい、けどうちが落ちててプッシュできないみたいなのは良くないわけですよね。
そうだね。
うん。
いや、絶対、絶対起こるよね、知らないうちにね、それはね、もう。
そう、そういう、その、なんていうんですか、ディペンデンシーを相互に導入しないように、いろいろ気を配ったりしますね。だから CDN を通さないでアクセスできるパスを確保しておくとか、うん、まあ、いろいろありますよね。
あ、そうか。DA、エンタープライズをローカルにも置いておくとか、そういうこと？
そういうことももちろんあるし、うんうん。まあ、最悪はもう DNS をオーバーライドしてアクセスできるようにするとかね。まあまあ。いろいろありますよね。
いや、
はい。
濃い話から始まりましたね。なんだろう、サンディエゴの話をしてたはずだったん
で。そうだね。どっからそうなったんだろう。まあ、よくわかんないけど。この間出た時に iPad のプロを買う、まだ買ってなかったんですよね、確か。
そうだっけ。うん、買ったよ。
うん。
買って、ちゃんと届きましたよ。
使ってますか？
使ってます。でね、でもね、実は一回、中古屋に売って、買い替えてるんだ。
え？どういうこと？
なぜかというと、やっぱね、なんだっけ、LTE バージョンじゃないの買っちゃったのね。
うん。
もう、これでいいだろうと思ってたんだけどね、やっぱね、自分の生活の中では相当依存してたことが、買ってから分かって、
うん。
で、ちょうど返品期限が過ぎた2週間後ぐらいに、どうしよっかなとか思ってたところで、ちょっと仕事が忙しくなっちゃって、その、返品できなかったのね。それでまあ、じゃあこのまま行くかと思ってたら、今度さ、プロジェクトファイがさ、Google ファイが正式にサポートしちゃったじゃない？
ああ。
iOS を。
そうですね。
で、今まで、Nexus 買ってついてきたやつをとりあえずは、まあ、アカウントは持ってたんだけど、まあ、これは、変えない手はないなと思って。なんでかって言ったら、だってデータ専用 SIM も同じ値段じゃない。
うん。
インクルーシブじゃない。
そうです。
iPhone で使っても、iPad で使っても一緒な価格だよね。これ、すげえ魅力で、そうしたらもうテザリングとかしてるのバカバカしいし、
うん、
ああ、Wi-Fi じゃなかったなって、悔やんで、売っ払いました。
なるほどね。
中古屋に売って、新しいの買って。
そうそう。Fi は、ずっとデータ専用 SIM っていうのは前からあったんですよね。
うん。
で、それはなんかアドオンみたいにできて、デバイス、例えば僕の場合は Google Pixel 使ってますけど、
うん、
Google Pixel 月30ドル、例えば Fi に払ってたとしたら、データ専用 SIM をもらっても、月の基本料金は一切増えないんですよね。
うん、
でその iPad とかに挿して使った容量だけ、その本体っていうか電話の方で使ったのと同じ体系で課金される。使った分だけ課金されるっていう感じですよね。
SIM 自体、データ SIM 自体もタダだし。
そうそう。
何のデメリットもないんだよね、これがね。
で、10月ぐらいに、今までは母艦はその、なんていうんですか、Google がアプローブしたやつ、例えば Pixel とか2とか3とか、
うん、
そういうやつだけだったのが iPhone も一応なんていうかベータ版ですけどサポートするってことに。
ベータ版って Google 全部ベータ版でしょ。
そうなんですよね。何がベータ版かって一応見たんですけど、 iMessage とかのサポートがベータ版ってことになってるらしいんですよね。
あの 一部手作業で設定しなくちゃいけないところがあるっていうところがベータ版なのかな。
うん。
あとね、あれ使えないのよ。Wi-Fi と自動的に切り替えるとか、複数のキャリアを、スイッチするとか。まあ、いわゆる、プロジェクトファイが最初に出た時に、あ、これはすげえじゃないって言ってたところは全く使えないんだけど、
はいはい、
単純にクリアな値段体系ということで、
うん。
うん。Google ファイがいいなと。
そう、Android のそのサポートしてる端末だと、T-Mobile と Sprint でしたっけ？
うん。
をなんか、電波状況がいい方を勝手に選んでくれたりとか、あとはその Google のデータベースに登録されてて、信頼されてる Wi-Fi ホットスポットが近くにあれば勝手に繋いでくれて、しかも Google の VPN を勝手に通してくれるみたいな。そういうのがあるんですけど、まあそれは iOS にはないってことですよね。
ないってことです。
うん。
なので早々にデータも15ギガとか、1ヶ月15ギガとかいっちゃったんだけど。まあでも、家族2人で使って10ギガ以上はタダなんで、まあそうすると、T モバイルから2人で引っ越した時に、ほぼ値段的には一緒で、
うん、
で、海外のローミングとかも早くなるし、うん、もし万が一使わなかったら安くなるし、うん、デメリットはないかな、
うん。
と考えに考えて、結局 LTE が必要だということで、iPad は新しくなりました。うん、
同じ、全く同じモデル、Wi-Fi モデルを売って、LTE 付きを買い直した。
それが、なんか自分では64を買ってたつもりが、来たら256が来てたのね。
あ、1台目がね。
うん。1台目が。なので、256やっぱいらないなって分かったんで、で、64ギガに戻したんで、
うん。
あんまり値段的にはだから、ダメージは受けなかった。
結構でも LTE 付けるのって100ドルぐらいかかるんでしたっけ？
そうそうそう。で、2頃との差も同じぐらいで。だから2頃の Wi-Fi と64の LTE がほぼ同じ値段で、
うん、
で、まあ、高く、それなりに高く売れたんで、で、それなりにゴニゴニしたんで、まあ、あんまりダメージはなかった。
そっか。
いいよ。とてもやっぱり満足してるけどね。いやー、一個だけあるんだよ。
うん？
USB-C 端子がさ、これ、確か、大昔に広島さんが言ってたんだと思うんだけどさ、USB-C 端子って真ん中に、いや、要は抜き差しがめんどくさいんだよね。めんどくさいっていうかね、
うん。
ライトニングに比べてめんどくさい。ちょっと抵抗感を感じるの。
ああ。
これがね、ちょっと引っかかってるかな。
その片手では抜けないですよね。
そう。
LTE だと片手でそのなんていうんですか、親指とかで本体を押さえながら抜くとかできるけど。
その感覚が、ちょっとね、ああ、残念だなって。
まあでもその代わりに、一つのケーブルで、とアダプターで充電ができるっていうね、全部のデバイスが。
そうなのよね。
それを手に入れたわけですから。
これはでかいですよね。まあ、おおむね、ていうよりね、今回の iPad 本当にいいよ、やっぱり。いろいろと、ホームボタンがなくなったのも、どうかと思ってたけど、やっぱ最終的にはいいし。
うん。
まあ、最終的に何でも受け入れるんだけど、俺は。文句はないね。
ホームなくなると、マルチタスク切り替えは、下からスワイプすると、ドックとか出てくるんでしたっけ？
なんかね、下にバー的なものが出てて、まあ、しばらくしたら消えるんだけど、これを上に上げると、まずドックが出てきて、もっと上げるとホームに戻り、
うん、
その途中でやめると画面、なんだ、マルチタスク切り替えに。でもね、これやってみると意外とスムーズよ。
あ、そうですか。
うん。で、うちの奥さんもちょうどタイミングよく、9、初代12インチから、12.9 インチから、買い替えたの、最新版に。
うん。
で、まあ何の問題もなく使ってるよ。まあ、奥さんはね、なんかスワイプを、なんつうんだろうね。大げさにやるのね。だから、画面の下から、もうなんつうんだろう。iPad の上ぐらいまでシャッっていう、旗で見てたら、あいつ今スワイプしたみたいな感じで、すごいするんだけど。だから、あまり途中のことは気にしてないと思うんだけど。
うん。
まあ何せよ使えてるからね。気がついた人だけ便利に使えればいいの。この年末だから俺は iPad を3台買ったよ。1台返却したけど。
家族も含めて。
そうそうそう。
うん。
iPad ばっか買ってるよ。
板がどんどん溜まっていくっていうね。ねえ。iPad でも何するんですか？
いや、だから、Kindle を読むんだってば。
Kindle を読む。
この話は全開しただろ。
したけど。
あとね、やっぱりね、ペン。
はい。
メモ帳を使っていて、あ、 そうだ、最近ね、Windows とようやくうまく付き合っていく方法として、情報の共有に OneNote を使い始めたのね。
マイクロソフトのアプリでしたっけ？
そうそうそう。これがね、まあ慣れ、最初すごい嫌なんだけどね、慣れてくるといいです。いやごめん、嘘。慣れてくると使っても、ストレスは溜まるけど、まあ何にせよ、統一した使い方ができるし、シンクもちゃんとしてくれるから。でね、ただ、これのペン入力が弱いのよ。
うん。
なので、大体普通のメモ帳純正の iPad のメモ帳にメモ書いて、で、それをプリントする感覚で、ワンノートに送るってやると、まあ、どこでもシンクできてっていう、そういう使い方かな。
今まではなんか、エバーノートとか使ってたんですか？
そうなのよ。今まではね、スラックをね、スラック経由で自分にメッセージを送ってっていう。
スラックに添付ファイルとか、URL とか送ってっていう。
そうそう、自分に送り他のマシンで受け取るっていう。
ああ。まあ、たまにやりますけどね。まあ、E メールとかね。
うん。たまに、なんだろう。なんかファイルを何度か送らなくちゃいけないファイルを Mac から Windows に送って、ああ、もうなんだっけつって、あ、そうだ、Slack だ、Slack って送って、受け取る段になって、3ヶ月ぐらい前に同じファイルが送られてることに気づいて。まあね、結局探す労力よりは送っちゃった方が早いっていうね。体系を無駄に使って申し訳ないと思うが。
エヴァの、あ、そう、ワンノートか。そういうなんか、ノート系は昔いろいろ使ってましたけど、今は、まあ、Google Keep を一応使ってますけどね。
どうしてもダメだった。
うん。
ていうかね、俺、ブラウザーでの、なんかアプリケーション的なものは大抵ダメだね。
うん。
しばらく、ノーションがすげえ気に入って使ってたし、ノーションでいいんじゃねえと思ってたんだけど、なんかデスクトップアプリが壊れてきて、なんだっけ、エレクトロンアプリが。で、まあ、じゃあ、直接使うしかねえかと思って、直接使ってたら、まあ、やっぱだんだん使わなくなっていくし。
やっぱネイティブアプリじゃないとダメってことですか？
そうね。特に、そうね。常に開いてる系のものに関してはそうだね。
うん。ワンノートは、マイクロソフトが iPad 向けにネイティブアプリを出してるってことですよね。
うん。
ブラウザじゃなくて。うん。
まあ、iPhone 向けは大抵、ネイティブアプリ出してくれてるから、iOS 上はそんな困んないんだけど、むしろデスクトップ環境だよね。
うん。
あんまりデスクトップで、Chrome 開きっぱなしにしとかなくちゃいけないようなアプリって、うん、使わなくなっていくかな、俺は。
僕はなんだっけな。要は、スタンダローンでウェブサイトを開くだけの Mac アプリを作るツールっていうのがあるじゃないですか。
うん。
わかりますかね。要は、例えば、Notion だったら、notion.hub っていう側のアプリを作って、
うん、
でそれはその埋め込まれたサファリのウェブビューで notion のウェブサイトを開くだけっていう。
とある URL のウェブサイトをアプリ化する。
そうそうそう。
専用のアプリ化するっていうやつだよね。
そうそう。そういうやつがまあ昔からいくつかあって、
うん、
最新のやつは何だか忘れましたけど、それを今、いくつかのサイトで使ってますね。アサナとか。うん。それなんかエラクトロンよりもいい気がする。まあ、エレクトロンは Chrome を使っていて、で、そのツールは WebKit で WebView なんで、なんか Mac でバッテリーの持ちがいいとか、そういうなんかものがあるかもしれないですけど。
なるほど。
うん。
まあ、基本は、でも、専用アプリの方がメニューとかちゃんと整備できていいはずだよね、うん、本質的にはね。
本質的にはそうですね。
でもね、大抵それが中途半端な形で終わってしまうんだよ。
うん。
なので、専用、そのエレクトロン形式な Web アプリ、ウェブサイトアプリは、まあちょっとダメなのかなって個人的には思ってるんだけどね。まあまあまあ、そもそも、Chrome 上でブラウザ上で動くサービスずっと動かし続けててダメっていうのさえ、まあ俺もちょっと退化したなと自分でも思ってるから。専用アプリじゃないととか言ってるのがなんか恥ずかしい気はするんだけど。
いやいやいや。まあエクスペリエンスはね、ネイティブの方がいいことが多いですからね。うんまあ、必ずしもそうじゃないっていう話があって。
そう、ね。
まあ、これ多分、この次に出てくる話なんですけど。
どれ？
ね、言っちゃっていいですか？なんか今、なんか言おうとしてましたけど。
ワンノート一つ褒めるとすれば、最高のインターフェースではないものを、ないんだけど、明らかに。でも、それを徹底的に、Mac と Windows でも iOS でも、すごい、ちゃんと、同じように実現してんのね。
うん。
これはまあ、なんか、 褒めてあげなくちゃいけないとこかなって感じ。
それは、コンシステンシーがあるっていうこと？
うん。かなりしっかりしたコンシステンシーがある。だから、もちろん手書きでないとできない機能とかは、Mac 版のアウトの、ワンノートにはないとか、もちろんそういう違いはあるんだけど、なんだろうね。うん。ただそのせいで、キーボードショートカットとかが明示的じゃないとか、いろんな弊害があるんだけど、そのあまりにインターフェースが一緒だから、キーボードショートカットって iOS アプリとかだと当然表示されないじゃない？
うん。
メニューがないからさ。だからそのぐらい個性化してもいいのかなと思うんだけど、それさえも書いてないっていう徹底ぶり。褒めてんだろうか、俺は今。チクチクと入れて
るけど、まあ、結構 Google のアプリとかでよくあるのは、ネイティブのインターフェース、ネイティブアプリなんだけど、インターフェースは共通のものを使っているから、
うん、
iOS の作法とに従ってないみたいなのはありますよね。
それがね、意外と、まあ、完璧に従ってるとは言い切れないけど、
うん、
Google ほど我が道を行ってない感じかな。
なるほどね。
うん。自分、マテリアルデザイン定義してみましたとか、そういう強さはない。
ええー。
だからまあ、まあ、十分使えるよ。
うん。
じゃあ次行きましょう。
はい。何の話をしたかったかっていうと、
はい。
まあ、結構これ古いニュースですけど、マイクロソフトが、エッジのレンダリングエンジンをクロミウムにするっていう話ですね。もう1ヶ月以上前の話なんで。
そうですね。12月、激震が走りましたね、これ。
うん。ちょっと話す機会を逃してたんで、話そうかなって思って。
それで呼ばれたんですよね、僕はね。
そういうこともないんですけど、ここ何回か話題になっている、Google 率高い問題に対する、対抗でもあるんですよね。
なんでピクセルの話しかしねえんだよって、広島さんが吠えてた。しょうがないよね。みんな Google に行っちゃうんだもんね。だからね。
やっぱりその、所属してるところの悪いことは表立っては言えないじゃないですか。
うん。
うん。まあ僕が言ったことをこう否定もしないみたいなぐらいはできるかもしれないけどね。
この、でも、エッジ、Google Chromium をエッジが採用するっていう件に関して、Google の人はなんか悪いこと言うのかね。めんどくせえやつが来やがったなとか言うのかな。
そういうことではなくて、僕がこの件に関して、例えば、これは Google に集中するの良くないって言った時に、
ああ、そうね。
そうですねっていうふうにはなかなか言いづらいじゃないですか。
あと本当にこんなことしてたんですかとかいう意地悪な話が出てくるもんね、どうしてもね。
そうそうそう。
うーん、
で、まあこの話は、マイクロソフトのこのレンダリングエンジンっていうのは、
もともとは、エッジが出た2015年かな ?2015 年ぐらいから、まあエッジは Windows 10の標準、標準ブラウザーとして出てくるぞと。で、その時に、じゃあこれからもう IE はなくなります、エッジになります。わーって言って。じゃあそのブラウザエンジンは何なのかって言って、それを HTML って形で、マイクロソフトが定義して、で、それを使い出したと。
うん。
それが始まり。で、今4年目かな。去年、うん、3年目か。3年の終わりにして、じゃあ、疲れたんでもう、クロミウムに変えますと。
そうですね。
いうことで、まあ、幕を引きそうな感じと。
はい。
これが意外と早くて、アーリー2019にはもう変えるって言ってるから、
うん。
もう数ヶ月以内に、エッジは、クロミウムベースになっちゃうってことだよね。
うん。そのインテントとしては、エッジのレンダリングエンジンを変えるのみならず、そのコードを利用して、例えば Mac 版のエッジとかも、
うん。
出すつもりだし、クロミウムのレンダリングエンジンに、とどまらないで、例えば、Chrome で動くようなエクステンションを Edge で動くようにもしたいし、みたいな。そういういろんなことをまあ話してはいますよね。
あと、Blink って言わずに Chromium って言ってることからも、Chakra もなくなるんだよね。Microsoft の JavaScript エンジン、Chakra も、まあ、残る、コンポーネントとしては残るけども、Edge からはいなくなり、V8 に変わり、
うん、
だからもう本当に構成としてウェブページをウェブサイトを開くのに必要なものは全部 Chromium ベースに変わると、潔い判断。
これだったら例えば Brave っ とか、
うん、
オペラとかっていうのは、ブリンクを使ってるけども、クロミウムベースじゃないの。ブレイブはでもクロミウムベースですよね、多分。
確かそうだと思う。オペラはどうだったっけな。オペラもそうだったと思ってんだけど。でも、そうだね。オペラはよくブリンクを採用って言ってるよね。
そこの違いが僕は細かいところまでわかんないんですけど。まあ、イメージとしては HTML をレンダリングするとかレベルがブリンクで、
うん、
そのま、さらにもう一つ上のレイヤーっていうか、そこにクロミウムっていうのがあるのかなと思うんですけど。
要素としては、本当に、JavaScript の実行以外はブリンク。そのネットワークにつながるとか、そういうところも全部ブリンク。
うん、ん
ちょっとこの間 Google、Chrome 構成がガラッと変わって、なんつったっけな、サービシフィケーションとかいうなんか名のもとにいろいろ変わったんで、ちょっと独立したのかもしれないんだけど、基本は多分全部一緒。ま、俺は WebKit が、俺は仕事で WebKit やってて、
うん、
WebKit の対比で言うと、WebKit は API レイヤーとして WebKit という、まあ、WebKit の中に WebKit があって、で、そのレンダリングエンジン相当するところは WebCore って言って、で、あと JavaScript Core っていう、これが主要3つ。あと、まあ、ファウンデーションの部分があるんだけど、まあ、それは置いといて、外から見えるところとしてはその3つで、ネットワークも絡んで、ネットワーク、ドムの管理、まあ、GPU 描画とかどうこうも含めて、全部、WebCore に入ってる。
うん。
ほとんど WebCore。で、JavaScript の部分が別個のコンポーネントになってるって感じ。
うんうん。だから WebCore に相当するのが、
WebKit に相当するものが Chromium。
うんうん、
で、Blink に相当するのが、WebCore だと、
なるほど。
認識してました。
はい。で、まあ、多分理由としては、まあ、メンテするの大変っていうのも、まあ、もちろんあるんですけど、その Edge HTML のアップデートサイクルが、Windows の OS のアップデートサイクルとシンクしているってことですよね。
これでかいよね。だからこれからは、まあ別に今までもシンクする必要はなかったんだけど、Chromium を入れることによって、より、OS のコンポーネントから一歩距離を置いた形になって、もっと頻繁に更新されると。
逆に言うとそのブラウザ以外のところの Windows OS で Web ページをとか HTML を表示するような部分はまああると思うんですけど、そこには HTML はまだ使い続けるっていうことなんですよね。
クリアじゃないんだけど、HTML 自体は、OS 上に残り、チャクラも含んで、うん、で、それはどっかで使ってるからと、
うん、
いうことらしいんだよね。HTML に関しては詳しいことは聞いてないんだけど、チャクラはそういうことだと。なんか、その発表の当日、12月の6日に、JavaScript サイドの、なんだっけ、TC39 とかあるでしょ。
はい。
うち一人メンバー、定期的に行ってもらってんだけど、小さまりさんとか行ってるやつ。
そうですね。
で、そこ向けに、なんかマイクロソフトが、特別セッションを行ったらしいんだよね。
うん。
そこによると、チャクラは OS にはきちんと残ると。だから、JavaScript エンジンの多様性が失われるわけではない。っていう、言い方をしている。
でも、ブラウザで動かないんだったら意味ない、カウントされない気がするんですけど。
まあね。まあでも、もちろん V8、ほら、ノードみたいにいくらでも使用用途あるわけで。
ええー。
言い方としては、まあ確かにその通りと。
うん。
まあ、どうなんだろうね。エッジがやめようとやめないと、Chrome のもう、天下っていうのは変わらないかったしね。
そうですね。だからこれ、開発者、特にフロントエンド系の開発者にとっては、まあ、気にしなきゃいけないレンダリングエンジンというか、
うん、
CSS とか書く人、特に JavaScript とかね、気にしなきゃいけないプラットフォームが減るんで、まあ、短期的には歓迎できる部分もあると思いますけど。
うん、そこが一番大きいし、それにあと、セキュリティパッチも含めて、これから、まだ Windows 7ってしばらく生き残るじゃない？
うん。
サポートしなくちゃいけない期間は伸びてんだけど、Edge サポートしてないんだよね、今まではね。
うん。
だから、Microsoft としては、そういうとこに向けてもセキュリティフィックスをきちんと入れていきたいって考えたら、まあ、つい先週 Windows 10が Windows 7 比率抜いたとかいうニュース流れてたけど、それでも半分はまだ Windows 7世代なわけじゃん。
うん。
そう考えたらやっぱ、セキュリティ的にはいいことだよね。
確かに。
うん、
そう。なんですが、まあ、マイクロソフトの意図の説明としては、これでこう、Google に全部持ってかれるわけじゃなくて、Chromium の開発にもマイクロソフトがどんどんコミットしていくんで、今まで Google 主導で やってきたものに対してマイクロソフトがある程度口出しするようになるっていうことをまあ言ってるんですけど。
ここで最初の話に戻って、Google の人がちゃんと言えないことを、あいつらうるせえのが来たなっていうことを、ちゃんとうちらが言ってあげないといけない。
そうだし、結局 Google のブリンクがなんでブリンクが存在するかって、WebKit で Apple の人たちと意見が合わなかったからフォークしたわけじゃないですか、結果的には。
うん。
だからマイクロソフトが来て、まあ、マイクロソフトが参加しますから、マイクロソフトさんのいいことも聞いてあげましょうって、そんなすんなりなんのかなっていうのは思うんですけどね。
まあ、オープンソースであることっていうのは、とても意識してると思うから、
うん、
それで指名出すということはもちろんないんだろうし、レビューはかなり公平だと思うし、未だにブリンクの人たちはウェブキットにも貢献してくれてるから、そのブリンクで実装しましたよ、ウェブキットもどうですかみたいな上から目線でやってきてくれるから。
上から目線でね。
とても、オープンであることを、だから、どっちみち手順も多いし、ブリンクの方が、まあ、俺、ブリンクに詳しいことは知らないけど、聞いてる感じでは、ウェブキットってすげえなんとなくなのね。で、この機能をつけましょうかつけませんかっていう、何もなく始まったりして、終わったりして、実装されたりして、すげえよくわかんない感じなんだけど、なんか、ブリンクは、その当時の昔の記録がよく、ログが残っていて、Google の人たちがこういう機能をつけましょうとかっていうのをちゃんとドキュメントを上げてきて、これこういう理由があります。だからこういう機能をつけた方がいいと思うんですよ、みたいな感じで議論が始まって、で実装するんだけど、まあ多分ブリンクってその文化だと思うのね。だからそういう、それを考えると、まあマイクロソフトもそういう手順を踏んでくるのは得意そうだし、
うん、
文化としてまあ、そんな、Apple とGoogle よりは、なんか、親和性がいいんじゃないのかな、開発に関しては。
なるほどね。確かにあるかもしれないですね。
うん。
マイクロソフトを辞めて、なんか Google で、こう、VP とかマネジメントをやってる人何人か僕知ってますけど、
うん。
そういう意味でカルチャーのそんなにこう、違いってのもなさそうだし、
うん。
そこはいいかもですね。確かに新しいその、Web 標準の機能とかって、Google Chromium のイシュートラッカーとかに行くと、なんでこの機能を実装するかみたいなのが結構ちゃんとテクニカルドキュメントとか含めて残ってますからね。
うん。
うん。
そうなんだよね。偉い。すごい偉いと思うし、見習いたいと思うんだけど、なんだろうね。ウェブキットは本当何もなくてね。まあわかんない。でも、マイクロソフトとグーグルと見た目上で語ると似てるのかもしれないけど、実は、ちょっとしたズレが一番嫌だったりするのかもしれないけどね。
というと、
ちゃんとしたドキュメントで来るんだけど、なんか根本的な方向性が少しずれてることが気になって、でもこれ受け入れなくちゃいけないみたいなことで、Google としては、なんか受け入れなくちゃいけないけどどうするこれみたいな感じですごい鬱陶しいとか。
うん、
まあでも全部、ともかく全部オープンにやり取りしてるから、分量が多くてついていくことは俺は不可能だけど、やっててくれるものが表に全て残るじゃない、
うん、
だから、まあ、いい方向だと思うよ。
なるほどね。
うん。
まあでもこれでその、WebKit と Chromium 系列と、あと Mozilla の3個だけですね、メジャーなレンダリングエンジンが。
うん。
だから例えば新しいその TC39 にしても、新しい標準とかを取り入れるときのまあ多様性っていう意味では1個減ってるっていうことになるので、
うんうん。
っていうのが心配なところかなっていうのはありますね。
うん。まあ、一応まだ、ボードには、ダッシュボード、なんだっけ。ど忘れしちゃった。JavaScript のテストスイートとか、262。
はい。
テストスイートがあるんだけど、そのダッシュボードに、まだもちろんチャクラ残ってるから。
うん。
で、今あるってことはしばらく、っていうか、ある限りは消えていかないと思うし、まあ、だんだん実装のパーセンテージが、どんどん、 チャクラが分が悪くなっていつか消えるかもしれないけど、まあ表に出てる以上しばらくは大丈夫じゃないかな。
うん。で、なんか年末に読んだ記事で、ショーノートに後で貼っときますけども、Switching from iPad Pro and MacBook to Pixel Book っていう記事があります。これは教育現場で学校ですね。だ子供に iPad とかを使わせたりとか、あるいはその先生の間で宿題のアサインメントとか、レビューとかをするのに iPad とか MacBook、その Mac 系、Apple 系のツールをずっと使ってた人が、最近になって Chromebook、Chrome OS がいいわって言ってスイッチしたっていう記事です。この人はすごい Apple コミュニティではそういうエデュケーション向けに iPad と Mac をみんな使いましょうっていうので、すごいこう、エヴァンジェリスト的な感じで動いてたんで、この人が寝返ったっていうので結構話題になってるわけですね。でも一つの理由というか一番大きい理由が、もう今学校、アメリカでは特にそうなんですけど、学校の宿題とかレビューとかするのに Google ドックと Google シートなしでは何もできない状況らしいんですよ。で、iPad で Safari で Google ドックスを開くと何もできない、そもそも。ウェブを、アプリを使えって言われるわけですね。で、アプリ版をダウンロードしてやると、まあ、デスクトップ版というかブラウザ版に比べて、まあめちゃくちゃ機能が貧弱で、まあほとんど、なんかすごいウェブ版だったら簡単にできるようなことがアプリだとできないっていうことらしくて。
この、でもシートを使うのは生徒がなの？
いや、多分これは Google Docs とかで宿題を出して、その結果をこう採点したりして、それをシートで共有するんじゃないですか？先生の間とか。
うん。
親とか。
先生も iPad を使ってたんだ。
みたいですね。うん。で、まあこれは要は、その、Apple が悪いっていうよりは、Google が iPad 向けにちゃんとしたアプリを出してないから悪いっていうのは、もちろんそうなんですけど。
まあ Apple も他のウェブだって iOS の Chrome ってウェブキット使ってるもんね。
そうそうそう。
それは Apple のせいだよね。
そうそう、 iOS がもし Chrome で独自のレンダリングエンジンが動くようにプライベートの API を全部開放すれば、 Google もじゃあ Chrome をダウンロードして Chrome で使ってくださいって言えるけど、今は言えないわけですよね。
うん。
だからそこなんかすごいこう多分まあ駆け引きっていうか、いろいろストラテジーがあるんでしょうけど、
これ API とか何も関係なく Chrome は多分プライベートでビルドすれば多分動くんでしょう。で、うん、ストアを通らないってだけでしょ、確か。
うん、そうですね。そっかそっか。ああ、そうなのかな。でもなんか文字のない人がツイートしてて、
うん、
その、Firefox の iOS 版も同じで、WebKit を使って Firefox の UI で出しているじゃないですか。
うんうん。
で、その時にスピードが、まあ、出ない。あ、違うな。Firefox も同じで自分でビルドすると動かせるんですよ。確か iOS で。だけどそれをやるとめちゃくちゃ遅いんですね。
へぇ、
それ突っ込みしてる人が今いっぱいいて、で、それを、モジュラの中の人が、いや、それはその、同じスピードを実現するため、WebKit と同じスピードを実現するための API が公開されてないんで、できないんだっていうことを書いてました。
へ
ぇ、後でツイート見つけたらリンクしておきますけど。
うん。
うん。まあ、なんで、なんかこの、いや、Google が、Google Docs の iOS ネイティブアプリで全部できるようにする、すりゃ、それはもちろんいいんですけど、
うん、
でもそれもなんというか、多分 Google はこれを武器にして、Chrome で独自レンダリング、Chromium 使えるようにしたいし、なんかそう、Chrome OS に移行するモチベーションにもなるし、みたいな。なんかあんまりユーザーはハッピーじゃないんですけど、そういうポリティックスがあるんじゃないかなって、勘ぐってしまう。ですね。
Google にはそういうことをしてほしくないっていう気持ちはどうしてもあるね。
うん。
なんか、お前別にハードで儲けなくていいじゃんって。
いや、ハードで儲けないけど、あ、そうですね、まあね。
ピクセルブックに別に。いや、だから、この駆け引きを、その、例えばさ、Apple に、じゃあその制限解除してよとか、これだけ例外認めてよっていう、あれに使うんだったらまあいいけど、
うん。
顧客か、アンドロイドの顧客獲得のためっていうのはちょっとなんかな。
まあ、そこは多分狙ってはないと思うので。
うん。
うん。ただ、こういう状況が続いていくと、 iPad で Google Docs まともに動かないから、Chrome Book にしましたみたいな人が、まあ出てきてもおかしくないっていうか、実際出てきてるわけじゃないですか。だから、
うん、
それはそれで良くない状況かなっていうね。
そうだね。また Apple が、うん、じゃあうちがスプレッドシートを作りますよとか言い出したらたまんないもんね。あ、作ってる作ってる。ごめんごめん。ある
ある。あるある。
あるある。忘れてた忘れてた。
ナンバーズありますね、
うん。ナンバーズはね、いや、いいサービスって言いたかったんだけど。いや、言えないな。こればっかは言えないな。最初好きだったんだけどね。
うん、
キーノートだけはいいね。キーノートはいい。ページズと、なんだっけ、ナンバーズは、ちょっとな、残念なところが目立つな。
まあ、あとやっぱり、Chromebook とかを生徒も使ってるし、まあ、Google アカウントありきで割とこう、物事が進んじゃってるのもあるかもしれないですね。
うん。
iCloud でも同じことできますよって言うかもしれないけど、ちょっと違う気がするんだよな。
でも、意外とみんな iCloud 使ってるじゃない？その、iOS 使って、この、特にこの辺だったらさ、iOS ベースのコミュニティは成り立つはずなんだけど、
うん、
それでも、サービスって言ったら、親御さん世代、まだ Google しか知らないっていうか、Apple がやってるってことは知らなかったりするからね。
うん。
いや、あなたがその、今メッセージ送ったらそれが iCloud ですよっていうことを認識してない人が多いからね。
うん。
まあ、ネイティブアプリを作れるぐらいのことを許してあげればいいんだよな。そういうか、ネイティブアプリぐらいなんで作れないのかね。ちょっと矛先を変えて Google を怒りたいけど、Google シートだっけ？正式名称は。
うん。
Google シートぐらい、その、ネイティブアプリで作れそうな気がするんだけどね。今時。
多分ですけど、まあわかんないです。僕も想像でしかわかりませんけど、Google の iOS アプリって、まあ、基本、すごいやる気ないか、ウェブでやったやつをこれなんか Java かなんかで移植したよね、みたいな挙動をするのが多いと思うんですよね。
JavaScript ね。
うん、JWT みたいなやつで。JWT じゃない、なんでしたっけ？忘れましたけど。
まあ、だから表向きはウェブアプリで動いてるけど、
そうそうそう。
いわゆる、HTML5 というよりも、もうバリバリにチューニングしたって感じのもの、ね。
そうそう、そういうのが多いなと思っていて。
うん。
うん、いや、まあ、Google がやってないのが悪いっていうか、頑張りゃできるのは間違いないんですけど、多分 Google のプライオリティっていうか、リソースの、そこに触れたくないっていうのがあって、うん、これ Web ブラウザでこれ動くんだから、iOS でも Web ブラウザで動くように、僕らが使っているテクノロジーをそのまま使えるようにしてくださいよっていう、そういう主張なのかなと思っていて。それをアップルがそれをサポートできていないっていうか。まあ、それはアップルなりのそのストラテジーがあって、ネイティブアプリで書いてほしいからそういうものをサファリに実装しないみたいな。まあ、なんかキャッチ22みたいになってると思うんですよね。
いや、まあ、どう考えてもアップルが悪いとは思うんだけど、
うん、
もう少しその開けるべきだと思うけど。
そうですね。
でも、考えたら JavaScript エンジンは移植されるのはすごい難しい。ブリンクの方がまだ可能性あるかもしれないけど、今どうしても JIT とかが入るじゃない？
ねえ。
そうすると、それを許すのはさすがにしないと思うのよ。
うん。
そしたら、じゃあそこだけ、もう今どのくらい JavaScript Core とブリンクで動かそうとする努力がどのくらい大変なのかわかんないで言うけどさ、じゃあ、そんなことするかっつったらしないよね、やっぱね、そこはね。そこは全然違うコストがまたかかってくるからね。そんだったらもう、リアクトネイティブとかで普通に、Google がやるかどうかわかんないけど、まあ、そういう方が、道としては、話が早いんじゃないかな。
うん。それは、例えば、エレクトロンみたいなアプリを iOS で動かしたいって言った時に、V8 をそのまま iOS で動かすことは、JIT とか、その同じパフォーマンスで、JavaScript Core と同じパフォーマンスでやるっていうのは難しいってことですよね。
ネイティブの速度、要はコンパイラー、JIT って結局コンパイラーじゃない？
うん。
ネイティブコードを生成するわけでしょ？
ええ。
それは絶対許されてないはずなのよ。許されてないし、そもそも昔の話だけど、iOS 8ぐらいまではなんか、ウェブビュー上での JIT もオフになってたじゃん？
うん。
サードパーティーが使うウェブビューのっていう問題もあったじゃない。
ナイトロエンジンとかいうなんかそういうやつですよね。
懐かしいね。今名前は 変わってますね。
JS コア？
JS コアの、ナイトロンなんかマーケティング的な名前だったらしくて、
うん、
あの内部的には特に名前もないんだけど、今はなんかリップタイドっていうジットになってると思う。
うん、
まあ何せよジットは、で、V8 の方がもし仮にポートされても、ジットは絶対有効にならないと思うから。
そう、ならないから、そうするとパフォーマンスが出なくて。
絶対出ないから。
ってことですよね。
うん。で、JS コアだけを使うっていうことが許されるかもしれないけども、そんなに密な関係にはできないと思うので、JS コ、あの、パブリックになってるフレームワークとしての JSC と、JavaScript コアと、あの、内部べったり、プライベートフレームワークとして、ウェブコアが使ってる JSC はやっぱ全然違うから。
うん。
なので、多分。まあ、このままだろうね、状況はね。
誰も幸せにならないんですけどね。
うん。
うん。
まあ、だから、Chrome と WebKit のコンパチビリティが上がってきゃいいんだよね。
まあ、そうですね。確かに。
だから、ああ、Chromium の人たちが WebKit にコントリビュートしてきゃいいんじゃないの？こう。さっき言った通り。
それがさっきの何、プロリクエスト投げてくるみたいな話。
そうそうそうそうそう。
だから上からっていうよりは、これ作ったけど、お前らに乗せてほしいけど、作ってやったよみたいな、そういう感じですか。
うん。それ上からじゃん。嘘嘘。あの、みんな感謝してんだけど、気持ち的にちょっとカチンとくるかなっていう。
まあでもその、やっぱり WebKit をリードしてるのは Apple なんで、
うん、
こんな機能を乗せたらバッテリーライフに影響があるとか、そういう思想的な違いっていうのはどうしてもあるんじゃないですかね。
うん。それは絶対あるよね。
うん。
Google がでもそれを無視してなんか今作ってるとは思えないけどね。Android も。ピクセルブックもあり。
まあ確かにね。
うん。で、最近あんまりね、Chrome、あの、PC では Chrome ばっか使ってんだけど、バッテリーそんなに使ってっかっていうと、そんな気もしないんだよね。
うん。
確かに、あの、メモリは使ってるんだけど、そんなにバッテリーを食うような使い方をしてるかっていうと、そんな気もしないので、
うん。
Chromium が悪いっていうことを一概に言うのは、ちょっとどうかなと。イメージついちゃってるけどね。
まあ、あの、Mac で、バッテリーのとこをクリックするとね、どのアプリが使ってますみたいなのがあって、必ず Chrome 出てきますよね。
あれもでも Apple がなんか操作してるかもしれないじゃん。
それ、コンスパラシーセオリーありますけどね。
サファリは8が。
マイクロソフトが Edge を辞めた一つの理由、辞める一つの理由が、なんだっけな、Edge で YouTube を表示して全画面再生すると、なぜか、見えないディブがあって、
うん、
それを、エッジは、あ、これ、このディブは見えてなきゃいけない。常時見えていなきゃいけないと判断して、全画面再生なのに GPU で再生するオプションが無効になるんですよ。だから、Chrome で YouTube 見るとすごいバッテリーは優秀なんだけど、エッジで YouTube を見てるとどんどんバッテリーが減るっていう。
なるほど。
ってことがあって、で、それをね、ハッカーニュースに、マイクロソフトの社員だか知らないけど、匿名でポストした人がいて。まあ、それはだから Google が、マイクロソフトのブラウザを潰すためにやっていると、まあ見えることももちろん陰謀論的にはできますけど、実際的には多分、例えばキーボードショートカットを有効にするためにこの DIV がなきゃいけないとか、
うん、
広告のトラッキングピクセルのために必要だとか、まあいろんな多分別の理由があるわけですよね、多分。
うん、
で、それに対して Edge が、それに対応するためのパッチを入れなきゃいけないんだけど、そのアップデートが年に1回しかできないみたいな。
うん、
で、それに嫌になってっていうことが多分大きいみたいですけどね。
絶対 Google が意識してエッジを潰そうって言うとは思えないよね。だから、
うん、
あの、そのディブが入ってたのは入ってたんだろうと思うけど、この人のちょっと過剰反応じゃないかなって俺も思う。
うんうんうん、
思うし、もしその作戦をしててエッジを潰そうと思ってたんだったら、その結果、クロミウムにマイクロソフトが来ちゃったってもう大失敗じゃん。
どうなんかな。
もうそのディブをその目的で入れさせてた人はもうすごい今頃もう大失態だよね。そしたらね。なんてことすんだ。
いや、わかんないですよ。それがどう出るかね。だから、これによってマイクロソフトね、うざい奴らがやってきたなのか、これでもマイクロソフトのメインもクロミウムのコントロール下になったんで、よかったよかったなのか。まあそれはいろんな見方ありますけどね。
うん。まあ、なんだろうね。俺、Google ってやっぱりなんか、やっぱりどっか信じてんのね。あの、 この人たちはそういうこと、そこの汚いことはしないだろうと。融通は効かないけど、いい人たちだっていうイメージが、どうしても捨てきれないから、もし本当にエッジを潰そうなんていう動きをしてたとしたら、まあ、大幻滅だね、それはね。
僕は、個人個人はみんな、いいことをしてると思って、
うん。
行動してると思うんですけど、それが結果として、イーブルになることは必ずしもゼロではないとは思ってますけど。
俺もそのぐらいの判断よ、
うん。
Google が決して悪いことをしない、結果としてでも悪いことをしないとは思ってないけど、
うん、
そこでディブを入れろっていうような直接的な、そこには黒さが明らかにあるじゃん。
そうですね。まあ、それはさすがにないと僕も思いますけどね。
ないと思う。一周回っちゃって、お前らなんか間違ってるよっていうことは多々あるにしてもね。先行きすぎな時があるけどね。
うん。まあ学校、こっちの学校ではやっぱり、Chromebook、すごい使われてるみたいでね。まあ値段の差とかも大きいですからね。クラスルーム全員に配るときに、iPad をバルクで購入したとしても、まあ600、700、ね、かかるとして、Chromebook は安いやつ150とか200とかありますからね。特に教育向けだったら。
まあね、子供を使うやつはタフじゃないといけないしね。
うん。
まあ iPad 意外とタフなんだけどね。
うん。でも iPad だけだとあれだから、キーボードとかもつけなきゃいけないしみたいな。
そうだね。
ペンシルとかね。うん。
ペンシルなくしそうだしね。
とか言ってたら、ティム・クックからの手紙っていうのが公開されて、あまり、今回のクォーターあんまり良くないみたいなね。
でもこれ iPhone、うん。あれですね。
これはチャイナ、中国での iPhone の売れ行きがあんま良くないっていう。
悪かったのは iPhone だけっていう風に読めるけど。
うん。悪かったのが iPhone だけなのか、その他も悪いけど iPhone に比べれば大した数字じゃないから影響がないっていうことなのか。
Mac は明確にいいって書いてあったよね、なんかね。
あ、そうですか。
Mac は信じられない売り上げを記録したみたいな。それは新製品出たもんね。
まあ、MacBook Air とか？
すいません。貢献しなくてすいません。
貢献してないね。Mac mini買ってないから全然貢献してないですけど、ね。
でもみんな買ってくれるって信じてたし。iPhone は俺も今回買わなかったんだよね。
ああ。
まあでも俺が買おうと買おうまいと中国の売り上げだろうから。
経済が良くないっていうのはまあ、そうでしょうけどね、景気がね。
すごいね、でも。アップル社員こんな、1月2日からこんなメールもらって、1日にはオールハンズミーティングをしないといけないって、ああ、アップル大変だなって思っちゃった、どっちかってい
う
と。
いや、僕大変だなと思うのは、アップルみたいな会社って、サラリーはもちろん高いですけど、サラリーと同額、あるいは 1.5 倍ぐらいの RSU とかでもらっ、ストックをもらってるはずなんですよね。だから、これで株価めっちゃ下がったじゃないですか、アップルの。そうすると、こう、今年の頭とかに入社した人の、なんか、エクスペクテーションが、いきなりめちゃくちゃ下がるっていうのありますよね。入ってくるお金のね。お金っていうか、その、株分の取り分がね。
アップル高いって言ったけど、そんなに高くないよね。高い方ではないよね。
高い方ではないと思います。
トップ5とかにはなんか入ってないような、そんなイメージだよね。
うん。比較するサイトがあって、アップルは給与の高さを求めてアップルに行く人ってのはそんなにないんじゃないかな。まあ会社がずっと好調なうちはね、株が好調なうちは、株での伸びもあるし、あとはまあいろんな、こういう仕事に携われるみたいなのがアップルにしかないものがまあたくさんあるんで、そこに魅力を感じる人は行くんでしょうけどね。
アップルって採用がチームごとじゃない？Google とか Facebook みたいになんつうんだろう。あんまり専門性が高いとか別だけど、一般的には基本、ジェネラリストを取るじゃない。で、どの部署に行くかは本人次第だったりとか。
Google もそうなんですかね。
Google もそうだって聞いたな。まあ、ある程度は分かれてるのかな。Apple は基本的にこの部署が求人とかだよね。まあ、一般的な求人に近い形。
まあそうですね。普通の大きい会社じゃない場合は、ここのポジションで人が欲しいって言って、ポスティングが出て、そこの部署の人がハイアリングマネージャーになって採用するっていうことですもんね。
俺、Google 違ったの？俺もちょっと調べたことはあり。
まあその入ってどこのチームに配属されるかっていうのは多分取る時点では決まってないって聞いたことがあるので、
うん、
ただまあヘッドカウントのバジェットみたいなのは多分あって、例えば東京オフィスで今このレベルのソフトエンジニア空きがありますって言ったらそこで採用して、
ああそうかそうか、
でまあどこのチームに入るかはまあ多分何ヶ月後とかに決まるみたいな、そんなイメージですかね。
なるほど。いやまあ言いたかったのはなので入ってから移動するまでなんか時間かかるんだよね、他のところはもし行きたいっつってもね。
ああアップルがですか。
うん、
うん、
って聞いたんだ。だから一回入ったはいいけどその部署がダメだったら即部署ごとなくなるとかってさざらにあるだろうし。
うん、この間から何回か話してるクリエイティブセレクションっていうあの本がありまして、
うん、
これは WebKit に参加していた、多分
ウェブキットの人なのこの人、
コミットログとかを見るとわかると思いますけど健康支援者さんが書いた本ですね。これはあの本なんですけど、まああのオーディオブックで今聞いてて、
うん、
まあだいぶ半分 6割ぐらいまで来て、まあ割と面白いですよ。
こういう時にオーディオブックいいよね。
うん、これはね、しかもそのやっぱ単語も全部わかりやすいし、一番いいのが本人が読んでいてその会話の部分とかをすごいなんかなんていうんですか、その時話したトーンで喋ってくれるんですよ。すごいわかりやすい。
あ、それは読みでみますよ。
あ、ぜひ読んでください。ウェブキット絡みの話が一番最初なんですけど面白くて。
そうだったんだ。
うん。あれですね。IE、サファリを一番最初に出すときに、最初はモジュラを持ってきて1ヶ月ぐらいかけてビルドしようとしたんだけど動かなくて、新しく NEXT から来た人をそのチームに採用したら3日ぐらいで、あの KHTML が Mac で動くようになって、こいつはすげえみたいな。う
ん、へぇ、超初期じゃん。
そうですね。
これを読んでみます、じゃ
あ。で、その後、別にネタバレっていうか、ただ書いてる内容なんですけど。
それをネタバレって言うんだよ。
その人は、あるプロジェクトに一回配属されるんですけど、
うん、
あの、3ヶ月で会わんつって辞めて、
うん、
で、辞めるときに、もう、これで辞め、他のチームに移りたいと。移らせてくれないんだったら、Google に行きますって言って、
うん、
すごくちょっと物議をかましたらしいんですけど、で、結果、じゃあここで、誰も知らないプロジェクトなんだけど、お前これ興味あるかって言って、入ったのが iPhone のキーボードを、iPhone のソフトウェアを作るプロジェクトだったんですよね。
へ、
だから、それはすごい例外的なんじゃないかな、そういうふうに。3ヶ月とかで移るっていうのはね。
なるほど。何かしらの政治的なことはしないと、アメリカでは生きていけないっていう例なのかもしれないね。
そうかもしれないですね。
うん。まあ、大抵交渉次第だもんね。だから交渉するネタを作らないといけないんだよね、自分にね。キーボードって、じゃあ、増井さんとかとなんか、つながりがあったりするのかね。
いや、これは最初の、一番最初の iPhone なんで、うん、まだ日本語とかないやつです。
あ、そっか。
うん。で、面白かったのが、一番最初に作った、テプロトタイプで作った中の一つに、あの、まあ、一番最初の問題として、キーボード、全部フルサイズのクワーティーキーボードを置くと、
うん、
まあ、指太い人は、ま、当然ながら、正確に押せないわけですよね。
うん、
まあ、だから、このプレディクティブで、どこのあたりを押したかとかいうのを予測してとか、いろいろ出てくる、その後出てくるんですけど、最初は、じゃあどうするかって、キーの数を減らすようにしようっていうアイデアが出たらしくて、
うん、
じゃあ9個とか12個とかのキーを、ま、置いて、で、一つに Q と W と E を、割り当てると。で、その時に、Q は、W が一番、その中では E が一番押す回数が多いから、一回タップしただけだったら E で、左にスワイプすると Q で、右にスワイプすると W っていうのを試したらしくて、
うん、
そしたら、まあもう誰もその、どれをどっちにスワイプすれば、どの文字になるかって覚えらんないから、この方式はダメだって、絶対ダメだっていうふうに結論になったらしいんですけど、
うん、
でもそれって、日本語のフリック入力そのものですよね
。まあでもフリック入力あれ、頻度でさ、
うん、
選ばれてたら大変だよね。最初のタップが2とかでできたらさ。それはなかなか大変だから。やっぱ整合、50音は整合性があるんじゃないの？
そう、だから日本語の50音すごいなと思ったのは、アーカサタナっていうのと、アユウエオっていうその母音の部分っていうのが、ね、マトリックスになってるからフリック入力が使えるんだなっていう、まあ、当たり前ですけどね。
そうね。うん。
それが結構面白かったですね。
ちゃんと頻度の低いさ、最近、やゆよとか、頻度の低いじゃない。文字数の少ないやゆよにはさ、最近、鍵括弧がついたでしょ。
うん。
フリック入力に。とか、きちんと活用できる余地が、うまくあって。あの、一番下で、下に出せないところには、ちゃんと上三つしかない。んと、おと、わと、入ってたりとかさ。ああ、よくできてんなって思うよね、フリック入力。
そうそう。
フリック入力はさ、すっごい、あの、俺今結局、フリック、なんつうんだっけ。本当は普通モードあんじゃん、あれって。タチーツって3回押すとツになるのと、それとフリックとあるでしょ？
そんなありましたっけ？
そんなあるのよ。それがデフォルトなんだけど、それをやってるとすごいこうね、自分の中でのね、モード切り替えがうまくいかない時があって、なので、それはあえて切るっていう方にしてる。
タを4回押すと手になるっていうのは、携帯の入力モードですよね。
そうそうそうそう。昔の携帯の、
うん、
そのモードが、あれな、そのモードが、まあ、勝手デフォルト状態だと、その状態なんだよね。で、フリックのみっていうのをしないと、フリックのみにならない。フリックのみはデフォルトじゃなかったんですよ。だと思うけどな。もう最近デフォルトがわかんない。
うん、なんか昔はそうだったかもしれないけど、今は違う気がする。何も設定しなくてもフリックがデフォルトな気がしますよ。
マジ？
うん。
あ、ダメだ。新規ユーザーを作るってできないのか、iOS。
はい。
いや、やっぱ Mac だな。
Mac をね、その2日に、なんか知んないけど、プロファイルが壊れたんで、クリーンインストールしたら、もう何年ぶりかにクリーンインストールしましたね、Mac を。僕はずっとタイムマシンでずっと移行してきたんで、7、8年ぐらい。
それが一番秘伝のタレだよね、もう。
そうそうそう。だけど、これは、会社のラップトップなんで、会社のはそんなソフト入れてないですよ。だからカスタマイズもまあ最小限。まあ最小限って言ってもめちゃくちゃしてるけど、家のやつほどではないから。
うん、
まあ1日2日で、ね、終わりましたね、一応。設定が。
俺なんかね、5年ぐらい前に1回大事故があって、もうそっからあんまり自分の環境は復活できるようにしかしないっていうポリシーをどっかで設けたらしくて。最近は大抵新規インストールから始めて、まあ、カチャカチャで半日ぐらい使って作ってるかな。
うん。僕もそっちの方がクリーンだってのはわかるんですけどね。
うん。
うん。
iOS とかも必ずそんな感じで毎回入力するた、あの、新規に変えるたびにそうやってる。
うん。
iOS、これは何なのかわかんないんだけど、パスワードを覚えてるソフトと覚えてないソフトがあってさ。
うん。
あの、iCloud からバックアップで戻しましたっていう場合に、またパスワード、例えばスラックとかは全部忘れるんだよね、一回。
うん。
だから何かしらの、このデバイス情報と紐付けたもうプライベートキーしか持っていないようなサービスと、まあパスワード覚えちゃってるのか、何気なく普通に使えてるサービスとあるのよ。
うん。
で、その比率がだんだん、ちゃんと iCloud からバックアップしても、あの、また入力されるやつの方がだんだん俺の中で多くなってきて、そんだったらもう一から設定するわ。同じぐらいのコストだと思って、
うん、
最近は iOS も普通に継承しないでやってるわ。
あの、iCloud Keychain 使ってます？それかワンパスワード？
両方使ってる。基本ワンパスワード。
そう、僕もこの間 iOS12 をマスターからセットアップしましたけど、
うん、
ワンパスワードのフィルインがさらに便利になったっていうか、
ね、この iOS12 から、11か12から、これはかなり画期的に、格段に良くなったね。
うん。今まではなんか、シェアシートみたいなのを一回経由しなきゃいけなかったと思うんですけど、
うん。
もう入力欄でいきなり出てきますからね。
キーボードを、ワンパスワードがキーボードを提供してて、そのキーボードを使っていれば、入れられるけどとか、そんな特殊な状況だ。うん。
今のは普通のキーボードのなんか上のその変換とかが出るところに鍵マークが出てきて、それでキーチェーンを使うこともできるし、ワンパスワードを使うこともできる。
うん。
うん、あれは超便利ですね。まあ、Android でも同じような機能ありますけど。
うん。まあ、その辺は Android の方が、あの、確実に使いやすいだろうね。
うん、最初っていうか前からありますね。
うん。
まあ、でもワンパスワードのね、アプリの出来が Android はあんま良くないんで。
あ、そうだろ。
まあ、あの人たち結構、Mac 系の開発者が多いと思うから、Android は多分片手間でやってるとか外注してるのかわかんないけど、なんか出来がすげえ悪いんですよ。アプリの出来が。
Windows もね、結局ネイティブアプリなくなっちゃって、ブラウザーエクステンションだけになっちゃった。
データはどうやってシンクするんですか？
あ、Chrome エクステンションが、
ああ。
良きに計らってくれてる。あ、ごめん、Chrome。Edge は知らない。でもそれが、ワンパスワードアカウントじゃないと最初できなかったから、
うん、
俺ずっとドロップボックスでワンパスワードのあのボルト共有してたんだけど、
僕もそうです。
もうそのタイミングで、ああじゃあもうしょうがねえやと思って年間金払ってアカウントにしたわ。
思うつぼじゃないですか。
うん、もう俺典型的な消費者。
うん、まあいいですけどね。
もう最近あがくのどんどんやめてっててさ。
うん。まあどうなんですかね。まあみんな。さっきのティム・クックの手紙に戻ると、アップル、まあ iPhone 買い替えサイクルがみんな毎年はとか2年おきではなくて3年とかなってるってことなのかなっていう、なんかその言い訳みたいなのが書いてあるんですよね、そのレターに。
うん、
でその言い訳の一つに、まあこの半年ぐらい前にバッテリースロットル問題っていうのがあって、まあ1年ぐらい前か。
うん、
で、その時に、バッテリーを交換する、30ドルとか無料とかで交換するプログラムをやったんで、そのせいで買い替えの需要が減ったっていうことを書いていて、まあ、若干こう、イーブルな感じもするんですけど、まあ、逆に言うと今まではそういうプログラムがなかったから、バッテリーをスロットルすることによってみんな、ああ、これ iOS アップデートしたら遅くなったから買い替えようみたいになっていた、多分、結果としてそうなってたわけですよね。
うん。
まあそれを認めた形になってるんで。まあわざとやってたかどうかは別にして、今までそうだったのが、最近はみんなバッテリーを変えて新品同様に動くし、iOS12 も古い機種にインストールしてもあんま遅くならないし、そのせいであんまり機種が売れてません、端末が売れてませんっていうことを書いてますね。
まあ、それをちゃんと言って、これから方向転換を図りましょうっていうことだったら素晴らしいし。
うん。
ティム・クック確か、XR、今年の9月ぐらいの時も同じようなこと言ったよね。
うん。
もう最新版は、今のが使えてんだったら、買い替えないで使ってくださいみたいなことを公式に言ってたでしょ。
そうでしたっけ？
うん。だから、で、まあ、エコロジーにもすごい最初から取り組んでる人だし、その辺の気持ちには特に嘘はなく、あとは、株主に対してどう説明するかっていうところをうまく見計らってるんじゃないのかな。
うん。
じゃあでもアップルどうやって儲けんだっていうと難しいね。
いや、要はアップルのユーザーであり続ける人がそうやって満足度が高くなることによって、
うん。
多い時に、サービスとかで、こう、収益を上げていかないといけないわけですけど、
うん。
まあ、アップルの場合、サービスで収益上げるのが、アップルミュージックとか、
うん。
あと iCloud バックアップのストレージとか、そういうのぐらいしかないんですよね。あとはその iOS でそのいろんなサービス、アプリをダウンロードすることによる 30% の手数料とか。
それはでかいよね。
うん、もちろんそれはでかいんだけど。
まあアプリ自体も買わなくなってるしね。
そうだし、あと Netflix がこの間から iOS からのサインアップ、をできなくするっていうテストを始めたんですよね。
ああ、なんかそれ絡みのことは聞いたね。
そう、今までは iOS でアプリ Netflix インストールしてアカウント持ってない人はそこからサブスクライブもできるんですよ。そうすると、デジタルパーチェスになるんで、15% だったかな ?30% じゃなくて 15% の手数料が Apple に入るっていう Netflix の取り分がね、から Apple が取り分 15% 取るんですけど、
うん、
まあ、Netflix はそれ嫌なんで、iOS でからサインアップはもうできません。で、ブラウザからしてくださいっていうふうに、なんか今テスト中らしいんですよね。
うんうん、俺まさにそのパターンで、Apple TV でサインアップしたよ。Netflix は。
うん。
で、だからしばらく、Apple 経由で徴収されてて、Apple に 15% 払ってた、お客の一人だ。で、この間 T-Mobile がしばらく、ネットフリックス代出しますっていう、今サービスじゃない。
うん、
ね、で、ああ、嬉しいなと思ってたんだけど、3ヶ月ぐらい、 アップルから取られてる人はそれは適用されませんってことになって。で、解除して、ネットフリックスから取られるようになって、で、無事 T モバイルから出してもらえるようになって。
うんうんうん、
で、その2ヶ月後に Google Fi に変わるという。そうだよな。
いや、だからそれも、なんて言うんですかね。いや、Amazon の Kindle アプリ、例えば、Kindle アプリ、iPad の Kindle アプリでは本買えないですよね。
うん。
ブラウザに行けば買えるけど。とか、なんか、それもなーっていうね。
そうだね。その辺はもう変わっていかなくちゃいけないのかな。だからストアの運営費っていうのが、もし自分でできんだったら、だからストアっていうかさ、ネットフリックスなんてストアを持ってるようなもん。
うん。
っていうかストアか。だから自分で徴収できんだったら、そのコストを、何もね、裾野を広げるって意味では Apple TV 経由の人はいるかもしれないけど、もうその段じゃないんだろうな。
もうその Apple TV はさすがになんかブラウザーもないですし、サインアップしようと思ったら、Apple のそのタックスを取られる、15% 取られるっていうのはまあ納得できますけど。
でも Apple TV、Apple TV だって、もうなんか QR コード1個出て、
そうね。
あとはスマホでお願いしますって言った方が、実際、ユーザーにしても早いじゃん。
そうそうそうなんですよ。
その瞬間に手元に iPhone が、携帯がないから、立ち上がるコストと、今ここでやるコスト、どっちを取るかっていうことぐらいだったら、うん、何かしらのインセンティブで1ヶ月無料にしますよとかっていうインセンティブでもう、なんか、成り立つよね。
うん。iPad だったらもうブラウザサファリそこに横にあるんで、それ開くボタンでいいじゃんって感じなんですけど、それはダメな、禁止されてるんですよね。その、
あ、そう
なの。購入へのリンクを開くボタンを置いたりするのはダメなんですよ。
おー。なかなか、さっき Google のイメージだけど、Apple はそういうとこは汚いね、やっぱね。
汚いですよね、そう。で、今どうなってるかっていうと、Netflix のアプリが。うん、その状態で、iOS のアプリ開くと、何も出てこないです。ログイン画面が出てくるけど、持ってない人はこちらっていうリンクがないんですね。
ほ
う。で、右上に Help っていうボタンがあって、アカウントがない人はここに電話してくださいっていうのが出てくるらしい。
電話はいいんだ。そう。
で、電話すると何が起こるかっていうと、アカウント作りたいんですけどっていうと、www.netflix.com をブラウザで開いてください。
口頭はいいんだ。
って言われるらしい。
すごいね。なんか90年代の暗号を本に印刷して持ち出したみたいな、そんな話だね。そうそう。暗号に関わる行動。すごいな。
それもさ、なんか、そのヘルプページを1分間表示しておくと、www.netflix.com のリンクが現れますみたいな、そういう。迂回策がありそうだな
と。イースターエッグじゃん。
その規約もさ、アップルとしては、こう、支払い方法は一つで統一された方がユーザーエクスペリエンスが高まるんだって言いたいのかもしれないけど、
うん、
そういう、その行為を禁止することによって現状は不便になってるだけなんで、
うん、
現状に即してないですよね。
なんか、そんだったらもう普通にさ、もう真っ当に、ネットフリックスあなたの売り上げに貢献してんだから少しください。アプリがインストールしたら Apple TV にっていう契約をここに結んでもらって、ユーザーはタダで手に入るけども、
うん。
知らないところで B2B でお金が移動してる方が、なんか、真っ当だな。
そうですね。
なんかこの間ネットフリックス、リモコンにネットフリックスってロゴを2500万円でね、買い取ったとかって話があったじゃない？
あれデマらしいですけどね。あ、数字はデマらしいけど。うん。
うん、でもまあ、そういう交渉っていうのは当然、企業間ではあるわけで、Apple TV はその、もう、どっちかっつうとそっち側じゃん、もう。
うん。でも Apple は土管じゃないですからね、でもね。要は、Netflix で Apple TV ユーザーが再生するごとに 0.001 セント入りますみたいな、そういう話でしょ？
いや、もう、アプリがインストールされたらでいいんじゃないの？
うん。
ユーザーから徴収はしないけども、アップルがいくらかばかりもらうと。
ああ。
だってリモコンのあれと一緒じゃんか。
あ、プリインストールするとかみたいな、ね。
プリインストールはしなくていい。だからプリインストールでいくらかもらってもいいし、 あの、アプリがインストールされたら企業からアップルに入り、
はいはい。
あとは好きにやってくれていいんじゃないの？
確かに。
それはまあ一つの手だよね。
はい。今ちょっとツイッターでフィードバックが来てますけど、さっきのフリック入力と順送りは確かにバスケさんが正しくて、並存してる状態がデフォルトだそうです。気づかなかった。
本当だ。
うん。
いやね、あれ難しいんだよ。待たなくちゃいけないじゃん、そもそも。あを打ちたくて、あいって打ちたいときに。
ああ、同じ行の文字を2個連続して打つときにですね。うんうん。
だからフリックオンリーがいいと思うんだよね。でももう携帯のメタファーが確かにもうさ、なくなってるから、今から、どっちをデフォルトにするかの問題はもう解消されてもいいはずだよね、確かにね。
うん。この携帯、ガラケーの話で思い出したけど、NHK で、教育で、E テレか、平成ネット史っていう番組があったんですよ。
あ、ごめん、まだ後編見てないんだけど、前半見た。
あ、見ました。僕は逆で前編が録画できてなかったんで、来週再放送されてるんですけど、後編だけ見たんですよね。で、後編がその、ガラケーとかスマホの話をしていて。うん。
あ、なんか iPhone が出るところから始まりそうな予告編だったね、確かに。
そうそうそう。なんかね、堀江さんが出てたんだけど、堀江貴文さんね。うん、3.11 の地震の時に、いろんなユーザーの困ってることとかを RT しまくってたら、Twitter の1日の投稿制限、その当時2400だったかな。なんかそれに引っかかって。で、やっと解放されて寝てたら、僕の元部下から、ツイッターの中の人に行って解除してもらいましたんでっていう DM が来てたっていうことを言っていて、その元部下っていうのが僕なんですよね。その話をちゃんとしてくれたなと思って。あと、堀江さんよく覚えてんなと思いましたけど。面白かった。
一日は1440分しかないんだぜ。それに1500って。
1分に、そうね、まあ、寝てる時間も考えたらもう、
おかしいよね。
1分に 10ツイートぐらいの勢いですね。
すごいな。そうか。あ、そうか、元部下だったのか。
そうですよ。まあ、その当時はもう違いますけどね。当然ながら。まあ、で、堀江さんもなんかキャラが変わんないっつうかね。人の話を結構横からインタラプトするなーっていうのを見てて思って。
美味しいところだけこう重なっていく感じがしたね。
うん、
ああ、弱者はここでは生きていけないっていう感じがしたよ。
特にね、女性のパネルに対してはかなりね、上から行くんでね。なかなか面白かった。
森永さん知り合いだったんで、だから森永さんにもっと注目を集めて欲しかったんだけど、確かに取られてたね。まあでもこんなもんって言っちゃおかしい。こうやってまとめられると、相当知らねえな、俺知らないところを生きてたなってすごい認識したよ。
あ、
自分はなんか知らない。俺2チャンネルにほとんど関わってないから。
はいはい。
多分何回かしか、2000年代で何回かしか目にしてないはずだから、ほとんど知らない話が多くて。
僕は多分前編の方が、ああ、これ懐かしいみたいなのあるかもしれない。後編はまあ、もっと最近な感じなんですよ。
そっか。
まあ多分、世の中的にはもう10年、15年ぐらい前じゃんなんだけど、僕としてはそれ3年ぐらい前の感じなんだけどっていうのが多い。
いや、だって俺、90年代が平成って言われてなんか、あれそうだっけって思うもん。
確かに。
懐かしい話は多々あったよ。いや、面白かったよ。すごい面白かった。
侍魂とかでしょ？
俺、それを知らないん
だ。ああ、そうか。侍魂は見てましたね。
よし。何やってたのかな。2001年とか、俺もその頃、関心空間とか作って。
はいはい。
サービス側の人だったはずだから、いろいろ知らなくちゃいけないはずなんだよね。おかしいな。
関心空間は僕もアカウント持ってましたよ。
あ、本当？
でもページ多分4つとか5つとかしか作ってないんじゃないかな。懐かしい。あれなく、あれサービスシャットダウンしたんですよね。去年ぐらいに。一昨年ぐらい。
もうちょい前ね。2015年かな ?16 年かな、
うん、
いやー、なんかね。もう俺もだから2011年で会社辞めて、そこから関わってないから、 もう、うん、そっか、終わったかっていう感じだったんだけどね。
感慨深い。
まあね、なくなるってなるとやっぱ感慨深いよね。
うん。
平成ネットしか。ヒャダインさんっていうの俺はあまり知らなくてさ。
うん。
ちょうどその番組を見た直後に、テレビ放談、NHK のなんかテレビ放談っていう番組で、なんか民放とか、その前の年のテレビ番組を語るっていう、
うん。
1時間番組でして、でもあの人の言ってることはとても、正しいっていうか、いいこと言うね。
うん。
すごいこう、なんかもっとチャラい人なのかと、勝手に想像してたんだけど。
ヒャダインさんはもともとミュージシャンだったのが、ニコニコ動画で歌ってみたって、ゲームの歌ってみたみたいなやつを結構上げてたんですよね。それですごいニコニコ動画で人気になって、で、実はミュージシャンのなんとかですっていう風に、こう、アイデンティティを公開して、その後、まあ、ニコニコの活動もしながら、桃色クローバーとかに曲提供したりとか、そういう感じで僕は見てますけどね。
なんか古い人間だからさ、まあ、後ろの人のことをつい気にしちゃって、プロダクトだけでは判断しないとか、なんかもう嫌なところがあんだよ、俺。だから、ああやって、その人が見えないと、その人の、なんつうんだろうね。人が見たいのよ。なんかそういう。何語ってんだろう。まあ正月だからいいよね。
いいですよ、いいですよ。ヨネズ原始とかもそうですよね。ニコニコ動画で。
あ、そうなんだ。
ボカロの、はい。ボカロ P として活躍してたのが元々だと思いますよ。うん。
紅白で見た。その、
うん、出てましたよね。
アンナチュラル見てたからね。とても馴染みのある曲で。
うん。話が、脱線気味ですけど。
この C++ の話は、そうだね。
C++。この間、初めて出た時も C++ の話をしたんだけど、僕があんまりついていけなかったっていう、あれがありますね。
こういうのを突っ込んでいきたいなっていう気持ちがあったんだけど。
うん。
今日は、初めて Mac の、ただのファンじゃなくて、エンジニアとして、ウェブキットの話をちょっとでもさせてもらったんで。無理して突っ込まなくてもいいです。
そうですか。残念ながら僕があんまりこういうのを見て、こう、批評できるだけの、あれがないです。C++ に馴染みがなさすぎるんで。
ダイジェスト30秒で言うと、C++ はどんどん良くなってって、いろんなことが安全にできるようになってんだけど、一方で、ゲームディベロッパーの人たちは、開発中に必要な、デバッグビルドでの速度とか、コードの見やすさとか、そういうのが落ちているということで文句を言ってて、で、文句を言うだけじゃなくて、ゲーム開発者の人も、C++ のコミッティに参加して、もっとその実装の段階とかになる前に、どんどん声を上げていこうよっていう動きになっているというのが、動きです。
すごいわかりやすいまとめですね。
うん。C++ はね、ともかく動きがね、長いんだよ。今2020年の話してるからね、これ。
どれぐらいのスパンなんですか？一回一回が。
だいたい3年に1回メジャーバージョンアップがあって、だから、今表に出てる問題は、おいおい、なんか次の2020年で出てくるって言ってるやつ、こんなだぜって、みんなが驚愕していて、で、普段やっぱ仕事でやってると、そんな、将来のことなんて使わないじゃない？で、しばらく見なかったら、おいおい、これはただごとじゃねえ、醜さだぜ。で、実際に使ってみても遅いぜ。デバッグビルドだと遅いぜと。
ああ。
それはそうなのよ。だって C って別に VM があるわけじゃないから、あ、C++ って VM があるわけじゃないから、その実装次第で、オプティマイズかけない限りは遅い実装になっちゃうのよ。そのモダンなことやると。
うん。
モダンなことっていうのはメモリのことも気にせず、綺麗さっぱり、忘れて、スクリプト言語っぽく使おうなんていうのが。まあ、土台無理な話なのよ。そこはオプティマイザー、コンパイラーの人にかかってることでさ。
ええ。
そういうのを、まあ、やべ、ちょっと、これいくらなんでも遅すぎるよっていう声が、突然去年の暮れぐらいにゲームディベロッパーから上がったという話。
その新しい機能っていうのは、どういうもんなんですか？安全にしたくてそういう。
うん。びっくりするかもしれないけど、 ここで具体的にやり玉に上がってるのは、レンジが使えるようになるっていう。レンジっていうと、ピンとこないかもしれないけど、例えば相当、C++ で今相当しましょうということになると、まあ、ベクターを渡すんだけど、ベクターをそのまま渡すんじゃなくて、ベクターのイテレーターのビギンとエンドを渡すの。
うん。
そうすると、その間を相当するの。で、ね、やっぱり C++、それはやっぱポリシーがあってね。もう長いポリシーがあってのことなんだけど、やっぱなんかベクターを出したらそれが相当されて帰ってきてほしいじゃん。
うん。
とかっていう時に、標準の方法がないのよ、今は。ここで問題となってるのは、その書き方に対して、それを使うと、まあ、ラムダとかあるから、ラムダと併用したりして、例えば無限に、なんか、数字を生成するようなジェネレーターが使って、最初の10個だけを取り出して、出力して終わります、というようなことを書くと、こんなに便利になりますよ、っていうような、デモを書いた、その実装者の人がいるのね。C++20 の実装をした人が、それを見て、おいおい、これが便利なのか、本当にっていう声を、勇敢にも上げてくれて、この人はユニティの人なのね。
うん。
で、やっぱね、ないがしろにされてる部分がどっかであんのよ、C++。その、最終的に良きゃいいでしょうと。その、オプティマイズされたコードは大抵、コストはすごい低いのね。C で書いたコードに比べても大抵匹敵するぐらいのコードで、かつ、エラーが起こしにくいコードが書けるのよ。ただ、それはあくまでコンパイラーが頑張って、この辺全部いらなくて結果的にこうだからってやった結果はそうなんだ。
うん、
で、その巻き添えを食ってるのがデバッグビルドの、がとても遅い。あと、そもそもコンパイル時間が超長い。で、今、過渡期なのね、C++。これから解決していくことを踏まえた上で、モジュールって概念が C++ に導入されようとして、そうするとビルド時間は相当減るし、
はあ、
でもデバッグビルドの遅さに関してはどうしようもな、デバッグビルドの実行速度の遅さに関してはどうにもなんないから、今、もうちょっとなんとか実装しようぜっていうふうに、声を上げた一派がいると。いうことです。
そもそもその機能はなぜ入った?それを欲しかった人がいて、でもそれはゲーム開発とかの人たちとはまた違う人たちなわけですか?
ゲーム開発の人はさ、スピードさえ上がればさ、っていうかスピードっていう市場命題があるわけじゃない?
うん。
そこからするとそこは受け入れられてた問題な、そこ解決しなくてもいいじゃんという。
うん。面倒だけどこれの方が早いからいいじゃんみたいな。
うん、別に慣れたらなんてことはないし、むしろクリアだよっていう、いう一派がいれば、まあそうじゃない人もやっぱいるんだよね。俺もやっぱ最初に、なんでイテレーターの、そのビギンとエンドっていうのはさ、ゼロの、例えば配列で言えばさ、ゼロのアドレスから末端のアドレスまでを渡すのよ。
うん。
C を覚えてるよね。
ね、わかりますよ。
で、そのアドレスとアドレスを渡すんだけども、末端のアドレスに至ってはもう次何を指してるか分かんないのよ。だって、配列の外側の最後の次の要素のアドレスだから。でもこれは C++ の、イテレーターでは許されてるというより、許さなくちゃいけない仕様になってるのね。
うん。
でもこれ、スピードを考えたらそうならざるを得ないのよ。そこまでポインターを進めてって、ポインターって言っちゃいけないけど、イテレーターを進めてって、終わりなわけだからね、
うん。
で、そこはコンペアも正しく実装しなくちゃいけないとか、いろいろめんどくさい。っていう話です。
はい。
ゲーム業界も頑張ってるぞっていう。
まあだから、その人たちも、この実装が出てくる前に、そういう議論に参加しなきゃいけないってことですよね。
うん。で、実装は変えていけるからね。うん、これから参加したっていいわけだし。まあ、ただ、コードの読みにくさに関しては、もうこれは決まっちゃったもんなんで、この先、2023とか2026を目指して、変えていこうよっていう、
うんうん、
先の長い話です。オリンピック並みだよね、もうね。
次回4年後はこうなります、みたいな。
まあ、みんな頑張ってるぞって話ですよ。
はい。
あ ットは、オズモポケットは、話しましょうか。買った？
そうですね。いや、僕は買ってないんですけど、バスケさん買ってたなと思って。
俺はね、いいっす。うん、最高にいいよ。どうしても GoPro にね、GoPro は子供持ってる人は大抵持ってると思うんだけど、案の定俺も買ったのよ。で、今もちろんいいんだけどさ、どうしてもなんかね、持ち歩くには鬱陶しいなっていう気持ちがあったのね。
うん、
このオズモポケットはこの細いっていうことなのかな、何がいいのかわかんないんだけど、持ってて苦労しないし、で、パッと使えるし、
うん、
で、子供がも、今日あたり、ツイッターでも流れてたけど、子供が持っても本当にブレないし、
うん、
これは最高の商品だね。でね、バッテリーがむちゃむちゃ持つのよ。多分2日ぐらいは余裕で持つんじゃないのかな。
うん。録画時間どれくらいですか？それは。
それはあれ次第。なんだっけ。SD カード次第。
あ、でもバッテリー的に。
バッテリー的に？
うん。
わかんない。でも、俺バンバン30分とか1時間とかトータルでは余裕で撮ってたな。で、もちろんなんかプロフェッショナルでずっと撮り続けなくちゃいけないっていうと、放熱がね、何もファンも入ってないから、だんだん熱くなってきて、それがちょっと欠点なのかもしれないけど。あと 4K で撮るとすぐ熱くなるとかね。まあ欠点はいくつもあるんだけど、
うんうん、
日常使いのものとしては、静止画も綺麗だし、暗いところもかなり綺麗に撮れるし。
そう、多分ツイッターで回ってきたのは同じやつかもしれないですけど、子供がなんか二人で買い物に行ってるのかな？出かけてるやつを、片方の子供が DJI のズモポケットで撮ってて、まあ、ジンバル内蔵でもあるし、すごい子供が撮ってんのに普通に見れるっていうね。子供の視点の動画が見れるっていう。
うちの子に持たせたら、同じ状況なんだけど、構造に気がいっちゃうのか、すぐカメラをこう回しちゃうのね。こうあれ手動で動くのよ、
うん。
手動で動かしてもいいことになってるから、カメラを上とか下にどんどん向けて、で、下に向けて何も映ってないとか、そんな映像だったけど、まあ、ともかくブレてはなかった。地面しか映ってなかったけど、ブレてなかった。
いや、僕も最初、瀬戸康史かなんかの YouTube の動画で見て、まあ、結構押されてたんで、割といいなと思って、で、バスケさんとかね、ドリキンとか使ってるのを見て、サイズがとにかく、思ってたより相当小さかったんで、びっくりしましたけど。
俺買った最後のポイントは、石谷さんかなんかが上げてた映像で、起動時の動作がすごい可愛いのよ。ジンバルをこうキュッキュッキュッキュッって上げて、うん、準備 OK みたいな感じになるのね。この動作、そういう、やっぱす、この持ち歩けるものってそういうさ、ちょっと一箇所惚れるところがあるってな。俺の中で大事にしていることで、あ、これいい、こいつ可愛いって思っちゃったからね。まあ、即買いだったね。アクセサリーが全然売ってなくてさ。まあ、そろそろ売ってんのかな。
気になるところとかはないですか？あ、ここはあんまり良くないな、みたいな。
4K では熱くなることと、あとね、まあ、付属のケースが最初非常にいいんだけどね、なんかだんだん取り出しづらくなってきて、なんつうんだろうね、パッと取り出せない構造になってるから、ここをなんとか、もう少し、もうこれは別にケースの話だからね、別売でどっかは多分出すだろうし、
うん、
うん、そのぐらいかな、ほとんどない。
まあ値段もかなり手頃、350とかでしたっけ。
そんなもんかな、うん、300後半だったような気がするけど、で、アダプターっていうかさ、 iPhone にダウンロードする方法もかなり簡単にできてて、
うん、
筐体にこうもう iPhone のアダプターがついてんのよね、取り外しできる感じで、
うん、
で、それを iPhone に挿せば、すぐダウンロードできるし。
ダウンロードもできるし、挿しながら、その iPhone のディスプレイを、こう、レンズ代わりにして、録画もできるんですよね。
したことないけど、できる。
うん。いや、良さそうだなと思って。まあ、最初に見たレビューではすごいみんないいって言ってるんだけど、まあ、僕の見るチャンネルとかが結構、なんですかね。他に、いろんなカメラも使ってる、本格的な YouTuber とかだったりすると、まあそういう人たちの用途にはちょっと中途半端みたいなのがたぶんある。
ああ、確かにそれはそうかもね。マイクとかがね、そんなに風切り音とか拾っちゃうし、
うん、
で、外部マイクさせるとかもないから、これはどうしようもないんだろうなとか、そこは割り切っちゃってるな。
そうそう。だから、まあそういう人たちは、そのごっついカメラにギンバルつけてとか、外部マイクつけてとか、画角の広さだったら GoPro の方がいいとか、まあそういう視点から多分、オズモポケットはちょっと中途半端みたいなことを言ってると思うんですけど。
うん、それ確実に違うと思うよね。
うんですよね、多分ね、マーケットとかね。
ね。
いや、まあちょっと、今はその、あれなんですけど、次海外旅行行くときに、までになんか、他にいろんな周辺機器とか見て、値段とかもまあもし下がってたりとかしたら買おうかな、みたいな。そんな思いですかね。
これはコミュニケーションツールのあれとしてもいいよ。あの、多分まだしばらくはすぐ話しかけられるし、何それみたいな感じ。
まあ、あの、小さいからこう、威圧感的なところもあんまないですしね、逆に。
うん。
撮影してますみたいな。
そうそうそうそう。そうだよね。ドリキンみたいなカメラで迫られた日だよね、もうね。
そう。
うちの娘でも黙るよね。
そうなんですよ。いやー、そっか。静止画も撮れるんだ。
うん。
タイムラプスとかもありますしね。
タイムラプスも、あの、ジンバル動かしながらの、だ夜景とかを、あの、綺麗に撮りながら、パンしていくみたいなやつが撮れるらしいけど、
うん
うん、それはごめん、撮ったことない、知らない。
うん。
パノラマがさ、ジンバル機能を活かして、180度ぐらいを、パノラマで一気にカンカンカンって撮るね、自分で。
うん。
あれ手軽でいいね。
今までだったら携帯でね、なんかこう、ガイドに、丸に合わせて自分で動かしたやつが。うん、
それがシュッと撮れるのは、あ、これなんかすごい、あ、ジンバルの特性を活かしてるなって感じ。
うん。
まあ、そのぐらいかな。まあ、ただただ、とにかく持ってて楽しいし、持ち歩いてパッと使えるのがいいからね。
うん。
うん。だから、俺は、でっかいカメラとか持たないのは、パッと子供を撮るときには携帯でいいと思い込んでるから、
はい。
それでずっとそれがベストだなと思ってたんだけど、これは多分 GoPro では成し得なかった、あの、子供を撮るための、さっと出せるカメラとして、ようやく候補が出たかなって感じ。
うん。そうやって撮ったやつを、まあ、自分でパブリックや YouTube に上げてる人はいいですけど、そうじゃない場合はどうやって、シェアしてるんですか？身内とかに。
うちは、フーコが写ってる写真をもう自動的に奥さんに行くようになってて。
うん。
で、あの、Google フォトで。
あ、Google フォトに動画とか写真も上げて、それでアルバムをシェアするって感じですか？
そうそうそうそう。
うん。まあ、それが楽なんかな。
うん。最初 iCloud でやってたんだけど、やっぱ共有がね、あの、一方通行になりがちで、こっちで撮った写真とそっちで撮った写真と合わせてっていう時がなかなか大変なんだよね。
うんうん。
で、今の方式は、まあ、フーコの顔認識、顔認識で娘の写真がこう写ったやつはどんどんどんどん、双方向に、一方通行の双方向があって、二つ共有アルバムがあって、奥さんから俺から向こうと。
ああ。
二つ。そうすると、まあ、どっちかには必ずあるわけで。
うん。
まあ、かなり楽かな。
こう結構会った時とかに、僕が撮ったやつで、これあげたいなと思っても、あげるとこがないっていう問題とかもありますけどね。
ミヤンはまめに Google フォトの写真を送ってくれたりするよね。
うん、でも最近サボってますよ。ただこの間、なんだ、2週間ぐらい前会いましたけど、あの時の写真とか送ってないですからね。
そっか。
うん。
そう言われてみたら。
何がいいんだろうと思って。なんかもう Facebook とかちょっとめんどくさいんで、あげたくないんですよね。
Facebook はもらっても結局、ああ、来たなって終わっちゃうんだよね。だから Google フォトがいいのは、もらって、ああ、いいなっつって。で、しばらくしてから、またちゃんと落とせたりするし。
うん、
やっぱ一箇所に集まってるところで、ってなるとね。
そうそう。まあ Google フォトは最近しかも、この人写ってるから、この人にシェアしますかみたいなのが出ますよね。
そうそうそうそう。
うん。あれを積極的に使っていけばいいんだな。
うん。
いや、その送られる方の、シェアされる方の人がちゃんとした Google フォトユーザーかどうかわかんないんで。
そうね。
なんか Google フォトユーザーじゃない人に Google フォトのリンク送って迷惑じゃないかなみたいなことを考えるのがめんどくさいんですよね。
そうだね。まあ、啓蒙していこう。こちらは Google フォトはもっと。
そうね。
欠点としては、唯一考えられるのは、あの、フォトサービスが、フォト写真、なんつんだ。
プリントサービス。
フォトブック。うん。フォトブックサービスが、US でしかやってないぐらいかな。
ああ。
あれ、日本でやってくれたらもう、欠点なしだね。
でも、まあ、最悪、アルバムだったら、なんか ZIP とかでダウンロードできるはずなんで。
いや、それかさ、やっぱそっから、いや、ね、写真をダウンロードするのはできるんだけどさ、それをレイアウトするのめんどくさいじゃん、やっぱ。
まあね。
で、Google フォトの、フォトブックの、あれってなかなか楽なんだよね。
ああ、UI がよくできてる。
うん。そして、新しい写真を探すときも楽だから、あ、これ一枚変えたいなとか言って、なんか、じゃあリプレイスとかやると、そこでまた同じように検索とかできて、2012年のこの辺のとかさ、ピンポイントで探せたりするから、いや、もう、写真探すのも iCloud つ、Apple の写真は結構使えてないね、最近ね。
うん。
使い物になんないね。使い物になんないって言っておかしいんだけど、重たいね。
うちの両親とかも、もう Google に登録して、アルバムをシェアしてそこにぶっ込んでいくっていうスタイルでやってますよ。
うちもそれが完成すればな、もう Google フォトに移行しちゃっていいんだよな。
実家は iCloud ストリームとかやってるんですか？フォトストリームとか。
やっぱ、3年前の俺にカツを入れたいんだけど、もう、ともかく、もうね。双方の両親を、まあ、iOS で固めちゃって、これだけ覚えればいいからって言っちゃったからね。
ああ。
それだけ言ってんのに、奥さん側のお母さんはスカイプから離れてくれないとかね。いろいろとこう、まあまあ、言ってもしょうがない。いや、だから Google フォトは押していきましょう。
そうですね。
Google フォトいいですよ。誰言ったの？
はい。
あと話したい話はね、プログラマーズイントロダクションというマセマティクスっていう本があるんだけど。
はい。数学、プログラマーのための数学入門。
これがね、
はい。
プログラマーが必要としている数学の話を教えますじゃないんだよ。
ほう。プログラマーズってことは、プログラマーが紹介してるってこと？
プログラマーのためのイントロダクションなの。
うんうん、
あなた、プログラマーできたのになんで数学できないの？あんた、大学で挫折しましたよね？っていう感じだろ。
あ、
俺、まさに引っかかるのよ、ここ。俺、数学大好きだったのに、もう大学に入ってから、もう嫌になって。で、まあ、いつかまた数学やるときは来るんだろうな、とか思いながら、まあ、何度やっても、プログラマーの、いわゆる、プログラムで必要な数学とか、そういう本は何度やっても、まあ、それはわかんだけど、コーディングするとこうだよね、とか、結局コーディング主体になっちゃうのね。
うん。
この話は、コーディングのことはどうでもいいんだよ。コーディングは、演習で、じゃあちょっと、コードで実際の例を見てみましょう、みたいなことはあるんだけど、基本的には、プログラマーのあなた、ここが多分、ダメだったポイントですよみたいなところ、
うん。
数学っていうのもちゃんとカルチャーがあって、そこの背景を理解して、一個一個丁寧にやっていきましょうっていう、プログラマーっていう特殊な人種のための数学入門なんだ。これはね、まだ、つっても俺もまだ第一章からは、イントロダクションだから、最初の章の途中までしかやってないんだよ。この、正月でやるかなと思ったらそこまでしかやんなかったんだけど。でもね、なかなか、で、英語の本だから、数学用語って英語全然わかんないんだよね。
わかんないですね。
ポリフォーマニアとかいう章で始まってるから、なんだろうなと思って、辞書引かないでずっとやってったら、なんのことはない。多項式のことで。
多項式。うん。
A0 プラス、A1X プラス、A2X 事情みたいな、多項式の話だったのね。で、まあ読んできゃわかんないけど、それを、まあ文法的な意味で、この、例えばある多項式とは何ぞやって、英文があって、これは、文法的には何か、まず説明するじゃん、
うん。
で、これは意味的には何を言ってんのかと。で、ここまではまあわかるとして、3番目にもう一個、これ これ背景としてなんでこれが大事なのかっていうのを、その今フォーカスしてるところからの外側の話もきちんと入れて説明すると、
うん、
そういうそのなんだろう、プログラマーが脱線しそうじゃん、そういうとこって大体。なんかわかる。これ、なんでこれを説明してくんないんだよ。これ、使い方はわかったんだけど、これの意味がわかんないと。この文法何とかっていうところに、いちいち引っかかりそうな人に向けて、やってくれてんだろうと期待して、今、読み始めてる。
いいですね。
うん。これはね、冬休みのおすすめ図書としては遅すぎるけど、春休みぐらいいいんじゃないでしょうか。ミアンは数学はやったの？
うん、中学高校は数学すごい得意でしたね。
大学の数学って別物だもんね。
大学の数学は1年の前期ぐらいまではついていってたんだけど、行列とかやってて、
級数とかで俺結局級数シグマ、級数のシグマなんつうの？まあ、ともかくわかんねえやっていうところで、もう結局その成績が響き。数学科にも行けず、情報数学にも行けず、化け学科になっちゃったもん、俺。
僕は、だからそれが、そこで、まあ、数学は、まあ、挫折というか、取るのやめて、で、まあ、情報系に進んだんですよね。で、まあ、情報系は数学は、まあ、使う、じゃあ使うんですけど、まあ、ニュートン算がどうのこうのとか、そういうのを、プログラムで書いて、演習でやったりとかっていうんで、まあ、数学は、ずっと、嫌いではないですけど、大学のレベルのところでちょっと挫折というか、まあこれ以上はいいやみたいになったところはありますね。
そうなんだよね。
最近なんか YouTube で数学系 YouTuber みたいなのがなんかあるみたいで。
俺もそれなんか見た。この間フーリエ変換の、フーリエ変換とはこういうことだよっていうのをきちんと説明してくれるやつを見たな。
うん。大体ね、YouTube ってそういうの一個見るともう、芋づる式にレコメンドに出てくるんで。
なるね。
僕は何人か、サブスクライブしてますけど。まあ、僕がよく見てるのは、大学受験向けのやつなんで、まあ、今更見てもっていう感じはあるんですけど、あ、こんなんあったな、みたいなのを思い出して。
じゃあなんで見てるの？
いや、なんかその人の解説が、すごいこう、わかりやすいっていうか、すっきりまとまってて、いいなと思ったんで。
うん。わかるわかる。知ってる、まず、数学じゃなくても、知ってる技術でも、エンジニアの技術でも、なんかいいチュートリアル見つけると聞いちゃったりすることあるよね。
そうそうそう。整数問題とか、そういうのが好きですね。なんか全近線がどうのこうのとか、虚数解が出てくるやつとかは、まあ、あ、こんなんあったなですけど、なんかそれ見ても、大学受験のテクニックを学んでるだけな気がして、あんま面白くなくて、
うんうん、
証明とかをするやつとかの方が好きですね。確率とか証明とか。
その YouTuber って言ってるやつは、英語なの？
いや、日本語です。
日本語か。
うん。
なるほど。それ、俺、あんま見かけたことないや。
鈴木貫太郎って人ですけど。
鈴木貫太郎。ちょっとフォローしてみるよ。
はい。多分その人です、大学で数学勉強したわけじゃなくて、なんか文系らしいんです、大学は。で、でも、塾で英語、数学を教えてたら、だんだん大学数学、大学受験に向けた数学すごい得意になってっていう話をしてましたね。
いや、数学はさ、背景からちゃんとわかり、何をやってんのかっていうことがわかれば、すごいやっぱ面白い言語じゃねえや。数学を言語と言っちゃうとあれか。
うん。
面白い学問だよね。
いや、思いますよ。
数学の小説とかすごい好きだし、
うん。
ああ、こんな人たちがっていう、なんつったっけな、素数の音楽だ。素数の音楽っていう本があるんだけど、これとかも最高に面白いんだけど、20世紀、そのリーマン予想に挑んだ人たちの、水滸伝みたいな感じなのよ。数学者の水滸伝みたいな。もう本当にいろんな人がいてさ、こんな面白いの？数学者っていうようなね。まあ、本によるんだろうけどさ、やっぱそういう背景とかっていうし、読んだら、この言ってることがちゃんともう少し分かったらなとかって。
そうね。
やっぱついつい思っちゃうよね。
あれを見ました？サイモン・シンのフェルマーの最終定理とか。
読んでない。
あ、それもそんな感じですよ。暗号解読っていう本と、あとフェルマーの最終定理が、まあなんか、続きみたいに多分なってるんですけど。
うん。
もうすごい昔から、アルキメデスとかの時代から、こう、 数学とに、人類と数学っていうのはこういう関係があって、
うん、
で、フェルマーの最終定理をもう何世紀もかけて、数学者がどうやって証明するに至ったかっていうような話が書いてあるんですよ。
絶対好きそうだな、それ
は。うん。暗号解読もまあそんな感じで、戦争の時に使われた暗号とかね、そういう話が出てくるんで、面白いっすよ。
ぜひぜひ。貼っといてください。
はい。
俺も素数の音楽貼っときます。
ぜひ。
これおすすめですよ。
うん。
古い本なんだけどね。
はい。他なんかありますけど、まあ時間的にはいい感じかな。
そうですね。
うん。紅白のパフュームは、
よかったね。
僕はちょっとだけ録画見ましたけど。
うん。っていうかもう安定しすぎてて、普通に見れたね。いや、まあ、エレクトロワールドをやったっていう、普通に、パフュームファン的に嬉しいっていう。
ちょっと小山向けのファンサービスがあったのかなって感じで。
うん、てっきり東京ガールをやるのかなと思ってたんだけど。
うん、まあ、東京オリンピックに向けての、まあ、それは今年やるのかな。今年っていうか、2019年の。
いや、フューチャーポップは、なかなか、これ受けんのかっていうような曲だから、
うん。
大丈夫かと思ったら、エレクトロワールドが続いたから。あ、いや、あ、よかったよかったと思って。
ね。
もう身内だよね。ファンって身内だよね、なんかね、もうね。
中継もね、会場からだったし。
いや、でももう本当にクオリティが上がりすぎてて、なんか、火の打ちどころのない演出でさ、あ、なんか、あれだって、サウスバイサウスウェストの最初の時に比べたらさ、
うん、
やっぱつなぎ目全然見えたし、
うんうん、
去年東京ガールの時も、まあまあ見えてたんだけど、今回ほとんど、あれだよね。見えなかったよね。
うん、
まあ、引きが多かったってのはあったかもしれないけど。
なんかその事前に、まあ要はパフューの踊りっていうのがすごい正確なんで、
うん、
その曲を踊ってるやつを何個も何個も機械学習で学習して、それをこうリアルタイムレンダリングに適用するみたいな、そんな感じですかね。
むしろ最初の企画としては Perfume は動きは正確だから、きっと繋げるだろうっていう予想のもとにやってみたところ、
うん、
2016年の段階では意外と繋がんなかったと。Perfume の正確さをもってしても、そこまでの正確ではなかった。ので、
うん、
それをうまくつなげるためにはリアルタイムで指示を生成するしかない。で、生成するにしても、それを予測するためにディープラーニングが使われたんだろうというふうに理解した。
なるほどね。
うん。そのぐらいの精度なんだよ、多分。Perfume の。すげえ話だよね。違ってんのかな？
いや、多分そんな感じじゃないですか。去年の2018年の夏ぐらいにも NHK で、リフレームとかいう特番があって、
うん、
そこでも同じようなことやってましたけどね。まあ、さらに進化した感じですけど。
もう進化が見えなくなっていくな。いいよ、Perfumeはそのぐらいで。
はい。
来年じゃない、もう今年か。今年3月。あ、4月になんかもう一個Perfumeが、ミュージックフェスティバルに。
ああ、コアチェラだ。
コアチェラ。知ってた？
それに出るっていうのは、この間出てましたね。
もう真剣に家族で悩んだ結果、今回は諦めようと。なんか、オンサイトのキャンプエリアとかが100何ドルとかで、だからまあ、週末だけ行くっていう手はあるかって検討したんだけどね。
いや、あれは結構、まあ、フジロック的なノリで、こう、がっつり、いや、行かないとね、厳しい感じのフェスですよね。
そうだよね。娘がどうなるかなと思ってね。それ行くぐらいだったらバーニーマン行くよね。
確かに。去年はあれが来たんじゃないですか？ X ジャパンが。
あ、そうなんだ。
うん。コアチェラ。でも、X ジャパンはあれなんですよ。タイムテーブルが、メインがビヨンセだったんですよね、裏が。
うん。うん。
で、そのビヨンセの裏で やったんで、まあ、X ジャパン好きな人はもちろんこう言ってっていうことだと思いますけど、もしビヨンセの裏じゃなかったらもっとたくさんの人が見れたのにっていう、そういう感じだったと思います。
まあ、しょうがないよね。ごめん、俺あんま X ジャパンに語ることがなくて。ね、
いや、
そんなもんかなって思ってたんだけど。
でも、Perfumeも、こちらのフライヤーの中では、フォントのサイズが、まあ、下から3番目ぐらいだったんで、
そうね。まあそんなもんでしょう。
まあまだまだ。これからですね、
コアなファンがね。You は何しに日本へみたいなあんな番組出てくる外人さんたちがちゃんとこうやってガーッとやってくれるからさ。
うん。じゃあ、まあそんなですかね。
はい。
はい。
俺はちゃんと今日は技術者として語れたんでしょうか？
いいんじゃないですか。
いいんですか？大丈夫ですか？
うん、こういう話をだからね、振るのが最初に戻りますけど、
うん、
Google の人ばっかになっちゃうんで、意見がどうしても偏っちゃいますね。
ね。
うん、
まあ俺多分にイメージで語るから、
ね、多分僕ももちろんそうなんですけど、多分かなり正確じゃないところはあると思っていて、
うん、
まあ突っ込んでもらう分には歓迎ですけどね。あまり厳しい突っ込みなしでお願いします。
これ編集で最初に、これは個人の意見ですみたいなこと入れといて。
まあそれはもう前提ですからね、基本は。
うん、そうだよね。うん、知らないよね。っていうか、知らないから話してんだよね、こんないい加減なこと。
いや、本当そうですよ。まあ、まあ適当でいいんですよ、こんなもんっていう感じで。
ああよ、ほっとしたよ。
ええー、本当ですよ。じゃあ、いろいろ紹介した本とかね、リンクは、ショーノート、リビルド FM スラッシュ225にありますんで、お願いします。
はい。紹介してなかったけど、
はい、
この最後の神田松之丞のやつ、リンクだけ貼っといて。もう俺大好きでさ、
ね、
去年一番のヒットがこれだったからさ。
あ、そうですか。ラジオですか？ラジオ番組？
これはそうそう、ラジオ番組。
あ、
この神田松之丞っていうのが大好きでさ。
あ、そうですか。
いいよ。疲れた時にはぜひ聞いてください。
はい。じゃあ、リンク貼っときます。言わないとなんでショーノートにこれがあるんだってみんな疑問になると思うんでね。
いや、その感じもいいかなと。
わかりました。じゃあ、今年一発目。はい。バスケさんでした。どうもありがとうございました。
はい。どうも、失礼します。